Abundant.
He calls me selfish.
スケベイスネック。
アップルっぽいこともそうでないこともふわっとろけする番組、アップルンルン。お届けするのはタロケンと
鉄尾一郎と
気の重い BJ です。
よろしくお願いします。
はい、
よろしくお願いします。
え、どうしました？
もう最後の最後にあんなクソ試合見せられるとは思ってなくてね。
あそっちの話か。
ショックなわけです。
ああ、そっちの話ですね。
こんな子って感動するとか言うからバカみたいなことになっていくんだよ、と思いながら。
僕も試合は見れてないんですけど、そんなにひどかったのか。
ね、まあ、勝つのは勝ったんだけどね。なんだろうね、やっぱその メディアの使い方にすげえ疑問に思うっていうか、
まあそこか。
まあ、ね、そこも、特にさ、このバスケットのさ、このトム・ホバースって監督が、なんか、すげえ、気性、みたいな。そんな言われ方すんなよ。もう今日の試合なんか見てたら、もうどこがだよって言いたくなる、こう山盛りあるのよ。
ああ、そうなんだ。
もうびっくりするんだよ。ものすごい調子良かったの。第3クォーターまで。
ほう。
最大20点差ぐらいついたのよ。
ほうほう。
第3クォーターまで。
うん。
第3クォーターの終わりからね、もうびっくりする失速していくわけ。
あ、そうなんだ。
第4クォーターだって7点しか入れられてないのよ。
ほう。
まあ、これにはかなり原因があるんだけど、
うん、
日本って結局ね、速攻系のプレーは得意なんだけど、持ち時間いっぱい使ってプレーする、24秒使ってプレーするって、まあ苦手なのよ。
ああ、だから逆にあれか、もう勝ち点が上になって勝てそうだから時間をこういかに伸ばすというか。
そうそう、だから残り4クォーターだから24秒を精一杯使えば、相手の攻撃を1回ぐらいへせれていくっていう計算をし始めるのよ、そこからね。
まあね、試合がテンポが速くなっていったら、当然お互いのシュート数が増えていくから、負ける確率が上がるんで。
高くなるでしょ。
だから当然、時間の無駄遣いをしてるわけですよね。
だからなるべく遅くしていこうっていうことでやり始めると、もう点が全く入らなくなるのよ。
あ、そうなんだ。
7点だよ、7点。
それは少ないな。
でだよ、その世の中が地匠と呼ばれるコーチがさ、タイムアウト取ってさ、ベンチの中で言ってることがさ、自信持って打ちなさい、なんだよ。いや、どこがだよって言いたいの、俺。
戦略も何もない
んだ。そう、ほとんどなんだよ。だから24秒使ってやる攻撃って、チームの中でものすごいパターンがあるのよ。NBA のチームだと、電話帳1冊分ぐらいのプレイブックがあるって言われるのよ。
そんな量
そんな量あるのよ、バスケットって。ゲームでもそのくらいあるんだよ。
はぁ。
要はどういうことかっていうと、24秒やる攻撃って、なるべく負担使わずに、頭使わずに、できるだけオートマチックに点が取れるっていう形を作るのよ。
オートマチックに点が取れる。
そう。だからこいつがここまでこうボール持ってたら、こいつがマーク来るでしょっていうのをこう、合理的にいくつものパターンを考えていくわけ。
ああ、そうか。こう動いたら相手がこう来るっていうパターンがあるから、それをこう、いくつか並べていくっていうか。
そうすると、頭使わずに体に染み込ませておけば、それが自動的にガーンって発動して動いていくのよ。
ああ、なるほど。そういうことか。
で、相手もまんまとハマっていくわけ。全部が全部はハマらないんだけど。
まあ、それはね、そうですけどね。
5回やったら1回ぐらいそこにはまってくれて、簡単にポーンって2点入るっていう。要は、バスケットボールって点数を取り合うから、2点を取るという再現性を求められるのよ。
なるほどね。
そう。これはバスケット特有なのよ。そのために、コーチがそれを落とし込むのよ。それすらねえんだとしか見えないわけ。俺が見るとね、あるのかもしんないよ。
あ、
でも7点だよ、まあね、20点差が7点だよ。 で、この試合見て感動したとか言うのよ。どこがだって絶叫したいわけよ俺は。最後の最後にこんなクソ試合、もう日本中が注目して視聴率がドーンって上げる試合でこんなクソ試合見せられたら応援してる側の立場になってくれよって言いたいのよ。
そうですね。
まあ、ひでえ試合だって、これを感動。んで、また終わったらさ、なんだ、ニューステーションあたりがさ、地上、ホバース監督にとか呼ぶんだよ。で、またこのバカ監督が言うんだよ。どこがだよって言いたいわけ。
そういうことか。
そう。もう、すげえ問題あんなと思って。
まあ結局なんだろう、その他の種目っていうか他の競技でもそうなんだけど、
うん、
まあねえ、
うん、
なんつうんだろう、よっぽどそのたまたま何、まあ、バスケットなりなんなり、うん、まあどれでもなんですけど、個人的に好きだからすっごいよく知ってる、うん、あのマスコミ の、うん、あの記者さんとかは、うん、まあそういう何いることはいるけど、
うん、
大半はそうではないので浅く広くしか知らない
わけですよ。そうなのよ。
記者会見でも大した質問できないし、
うん、
あの技術的なことも質問できないし、うん、みたいな。でとりあえず盛り上げていけばいいやって方向に行くっていうね。
うん、で特にね、よくあるパターン。特にひどいのはバスケットボールってこれが効くからすげえ伝え方が問題だって思うのは、
うん、
いいシュートシーンだけ繋いで V が作れるのよ。シュートの数が異常に多い競技だから。
ああそうかそうか。ああ確かにね。
うん。
そうか、サッカーとかだと下手したら外してるやつも出てきてますもんね。
そう、使わざる得なくなっていくじゃん。尺が足りないから。
シュート回数少ないですからね。
そう。
ああ、そうか、なるほどな。
バスケットはかっこいいシーンばっかりつなげるのよ。
うん、確かにね、うん。そうか。
それで、富永と河村の爆発もありって言うと、
うんうん
うん、後半7点しか取れなかったのが、なしになってんのかよって、もう、叫びたくなるわけ、俺としては。
そういう大事です、そんな
の。そう、そんなこと言ってっから弱いわなんだよ。相手格下だぞ、20位下ぐらいの。
あ、そんな差があるんだ。
それで最後、追いつめ、最後もう、うん、終わり20何秒で、残り5点差まで追い詰められてやんの。
やばやばじゃないです
か。やばやばだよ。ほんで、そこで、その何、何ホバースが、こういうプレーでしっかり2点取れっていうこともなく、もう最後の最後に、もうジョシュ・ホーキンソンに球入れて、彼が入れてくれたから、かろうじて勝ったみたいな、うん、バカみたいな試合だよ、こんなもん。
そんなだったんだ。
うん。
ああ。
ひどい。これだったら、まあね、あの、
うん、
格上相手にもう一歩で敗れたのが、まだ良かったぞ、お前らって言いたいぐらい、煮えくり返ってる。
そういうことか。
そう、せっかくあんだけさ、魂が震えるぐらいの2試合やってくれたのに、
うん、
最後格下相手にこんな締め方しかできねえのかって思うね。もう全員坊主だ、てめえらって言いたいわ、俺。
うん、
本当ね、このヘッドコーチだから、まあ、この人になって日本が勝てるようになったっていうか、まあ、ここまで結果が出たから、ある意味メンターとしての、精神的なね、その鼓舞するっていう役割の上でのいい監督ではあるんだけど、
うん、
言うほど地上でも名将でもねえ、こんなもん。
まあ、うん、具体的な指示とか何もないなっていうことです
よね。びっくりするよ。あの、ホワイトボード持ってプレーの説明するシーン、ほとんど見たことないよ、俺。
ああ、
バスケットって頻繁にやるのよ。
あ、そうなんだ。
そう。特に、やっぱ、あの、選手って俯瞰でやっぱり見れなくなっていくから焦ったりすると。
うんうんうん、
プレーの確認の意味でも、まずはこいつが持って、ここにスクリーン入って、こいつがこう動くっていうのを必ずやるの、
うんうん。
そこが自分たちの原点になるし、もう一回冷静になれるわけさ、そのプレー見て。で、特に、日本語が拙い監督だと、それが有効じゃん。
ああ、まあそうですね。絶対見せれば分かりますわね、
うん。そう、こう動くのよっていうのを見せれば伝わるじゃない。
うんうんうん、
一切使わないのよ。まあ、びっくりするんだよ。で、だから名将って言うならどこかだよってずっと言ってる、ここ一週間。 だからコロンさんがすげえうるせえって横で言ってる。私が怒られてるみたいなんだけどって言うから。ずーっと言ってんだよ。それをさ、なんかパッと見名称だとか、そういう風なキャッチフレーズ、もうここまでひどいのか、そこを疑おうともしねえのかって思うんだよね。
まあ、まあ、なんだ、報道してる方を見てる方も分かってない。
もう全然分かってない。そうそうそう。で、
まあ、そうでしょうね。
そう。で、中継するテレビ局も分かってないから。
うんうんうんうん、
本当バスケットボールっていろんなスタッツを見ながらいろんなことを考えていく競技なのよ、
うん、
だから例えば相手のパーソナルファールの数とか、
うん、
要はこれが5つになると退場なわけ。
ああ、そうみたいですね、うん、
だから第3クォーターまで3つ取ってれば、
うん、
そこ攻めろっていう話になっていくのよ。
あ、ファール5つでやらせて追い込むってことですか。
そうそう、だから4つ取れば第3クォーターだと残り、うん、第4クォーターも使いたければもう下げるしかないから、
うんうんうん、
っていう戦略的なことを考えていくわけ、バスケットって。
ああ、そうですね、あえてあのファールさせる、あとこっちからファールするとかやります
よ
ね。
そうそうそう、だからこっから攻めていこうとかっていうことが決まっていくのよ。でこっから攻めるからには、うん、あのプレイブックにあったこれねとかいうことになっていくわけさ、うんそれが一切テロップで出てこないの。もうイライラするわけ、こっちとしては。それとか、あとプレイタイムとかね、どれくらいの時間プレイしてるかって、バスケットって過酷だからこそ、途中ある程度交代していかないと、厳しいのよ。
まあ、スタミナ持たんすわね。
そうそう。で、特にリバウンド取る、だから今回やってるホーキンソンとか、あの、リバウンドってもう何回もやるから、本当に過酷なのよ。
まあこの間のフィンランドの時も本当にね、あのずっと動き回って、その後も全力で走って、繰り返しましたもんね。
そう。
あの時はなんか監督が下げようとしたけど本気層がやるって言ったんだっけ、なんかこんな話ですよね。
そう。それを美談として捉えるけど、それを美談として捉えるから強くなれねえのよ。
まあ、戦略性で言ったら下げる。
そうそう、それと同じ能力の選手を育てることも急務だし、だから、その選手が変わっても力が落ちないっていう選手層も必要なのよ。で、言っても途中何回か変えていかないと、そら、下手したらここで終わっちゃうよ。
まあね、
俺がヘルニアなってるのはリバウンドをやってたせいなのよ、マジで。
あ、そうなんですか。
そうなのよ。
そういうことなんですか。
あの、だから、あの、何草バスケットでやってて、一時期やめて、で、久々もう一回やり始めたのよ。で、俺って、まあまあ、その草バスケットレベルでは身長が高いから、主にリバウンドをやる役ばっかなのね。
ああ、そういうことね。ああ。
それやり始めて、あれけど、おケツが痛えぞ。っていうところから始まったのよ、これ。
あ、そう。
そうそう。
はあ。
そのくらい過酷なの、マジで。草バスレベルでもそうだからね。
まあ、結局身長高いってことは体重もある程度あるわけで、
そうそうそう。
負担がでかいですからね。
そうそうそう。そうだから膝とか、そう、膝とか腰とかを、でかいプレイヤーをやっちゃうのよ。
まあ、そうですよね。
だからこそ、プレイタイムって、ちゃんとマネージメントして使っていかないと持たないのよ。それをあたかも美談みたいに、いや、高校バスケの3年の戦いだったらそれもあるよ。もうこれでバスケ終わりなんだって思いや、よし行ってこいっていうこともあると思うよ。いやいやって思うじゃん。それを名称ってさ、って、めちゃくちゃ言いたいわけ。
まだこの後なんだ。代表になったんだから、オリンピックで戦ってもらわなきゃいけないわけですから、
そうそうそうそう、
長持ちさせないといけないわけですからね。
だろう。で、特に、初めの3戦でもう負けが決定して、順位決定戦になるって言った、最後の試合もフルで使ってんのよ。
あ、そうなんだ。
オーストラリア戦ってもう第4クォーター、これは無理だなっていう感じだったら、残りの2戦を考えて、温存するっていう選択も絶対あったわけ。
まあ、まあ、そうするべきでしょうね。
言っとくけど、そこでフルで使うし、渡辺優太もそこで ファールアウトするまで使うのよ、うん、もう勝てないってなってんのに。それはそのヘッドコーチでどこが地表なのか本当説明してくれ俺に納得できるようにもう世の中狂ってるよ本当に
ああそういうことですね。なるほど。
だから地表とかそういうの大好きなのな。そういうのにダマくらかしてあったかも、うん、あるようにやるのがこいつらの手口なのねってすげえ思うんだよな。
まあマスコミなんだかんだ言ってなんだ、ニックネームとかそういうなんかこう何呼び名というかそういうのつけるのが好きですからね。
うん、そうなんだ。
良くも悪くも。
そうだからなんか本当セルジオエチゴの気持ちがすげえわかんなと思いながら、こんなんで感動したってどこがだよって思ってたんだろうなセルジオエチゴと思いながら。
そうか。
お
う。
そので言うから一つもバスケットを見る力もつかないし。
うん。
せっかくこんなさ、地上波でバスケットの試合が 14% 取るって、
うん、お
バスケ界ではありえない話なんだ
よ。そんなにいったのか。
お
お、
すごいからね、うん、それ。
まあ、今時の 14% はすごいですね。
すごいだろ。多分今回もそれ以上になるはずだよ。これでオリンピック決まるんだから。
う
ん、
まあ、そうですよね。
それの最後の最後で、うん、もうなんかどうしようもなくなって7点しか入らなくて20分半ぐらい格下のチームに5点差まで詰められるって最悪だぞ、うん、お前らと思いながら
そうか
それもいとも簡単に泣きことにする感じとかすげえすげえ気持ち悪いんだけど俺と思いながら
ああまあ、うん、まあ言っちゃ悪いけど、テレビってこういうレベル、
ね、こういうレベルだよね。本当にこういうレベルだよね。
そうなんです。うん。まあ、だから結局スポーツ番組がバラエティ化してい
くとか。そう。スポーツ中継ですらバラエティ化していくよね、
う
ん、なんか。
そう。で、記者会見も、なんか選手の側も、形式的にやってるだけみたいな、ね。
そう。
もうそんなことばっかりですよ。
そうなんだよ。シンクタイラっていう質問なんか一つもしないっていう。日本のメディアは特に、それがひどすぎるからね。
まあ、そうですね。
あ、いやー、と思うな。まあ、こういうの見て我が振り直せだな。
まあ、そうです、ね。
だからもう絶対日本人1位みたいなの、絶対俺の中継でやらしたくないんだよね。
は
あ、いや本当に何度も関係者に言ったことあるけどバカみてえと思わない、うん、それって思うんだけど、
まああんまり意味があるようには思えないですね。
だろう、国際大会でだよ、
うん、
日本人1位って何の意味があんのよって思うじゃん。
うん、
それは、まあ、うん、
そうですよ。
だろ
う、うんうん、
ある意味惨敗みたいなもんなのよ
そういうことです
よ。そう、それをカウントするって。
うん。
だから強くなんねえのよって言うけど、本当にチームが誇らしげに日本人1位とか書くもんね。バカなんだよ、本当に。
まあ、もう明らかにあの、勝てないなとかメダル無理だなっていう、内容でもいかにも取れそうなこと
言ってね。そう。
体操の女子なんかしょっちゅうあるけど、
そんなこと。だろ
そう。こんなん勝てるわけねえじゃん、どう考えてもっていう。
そう。そこに目つぶるんだよね。
そうなんですよ。で、昔からそうする。
そう。で、だからそこも含めて、取り組まないと。
うん。
強くはなんねえよっていうことをもう見ぬふりしていくんだよ、うん、なんだかねとか思っちゃうわ。
まあそうですね、
いやいやって思うぞマジで。本当こんなもんで感動しちゃダメだよマジで。だから本当にね、まあ、バスケットってだから他の競技に圧倒的にない感覚で見とかないと。
うん、
だから俺はバスケがもうちょっと B リーグなんかがお客さん入るのってもっと時間かかるだろうなと思ったんだけど、最近急激にやっぱ入ってきてるから、
うん、
ある程度こう認知は高まってはいるんだと思うんだけどね。
まあそうなんでしょうね、
でもやっぱ味方も上げていかないといけないし、やっぱ日本の国内リーグっていうのもすげえ上げていかないと、
うん、
やっぱダメだよなっていうのを改めて思うよね。河村くんがどんだけ調子良くてもやっぱり20点ぐらいしか国際試合では取れないじゃん。
ああ、そうか、
うん。うん。あんだけバカ当たりしてても24、5、6点、30点にはいかないぐらいのレベルなのよ。国内の B リーグでは48点ぐらい届くからね。調子いいと。
そうなんですか。うん。そうなんだ。へ
え。少ないのレベルなのよ、やっぱまだ。
そういうことか。
うん。だからそこを錯覚しちゃうんだよね、なんか。ああ、気が重いよ、俺は、ってすげえ思ったな。うん、とりあえずオリンピック出れるからいいけどね。
まあ、ね、
まあ、まあ、まあ、それが目標ならそれでいいけど、俺は。
まあ、出れるだけじゃねって感じで。
どう思うよ、俺はね。だから本当50年歳、だからサッカーなんかは本当うまくやってんなと思うよ、うん、こういうの見るとね。
まあそうですね。
うん、ちゃんと100年後のビジョンを出しといて、
うん。
で、だから本当に今の、あれだからね、J リーグのチェアマンなんかも、
うん。
多分この J リーグの構想の中では、2000何年だっけな、うん、ワールドカップで優勝するって言ってんのよ。長期ビジョンで。
へぇ。
で、それを逆算して考えると、
うん。
もう今生まれてる、子供たちの中に、その主力メンバーがいるって考え方なのよ。うん、
まあそうなりますね。
そう。だから J リーグって幼稚園とか訪問してサッカーさせるのにめちゃめちゃ力入れてたりするの、今。
うんうんうん。
だって今、その子たちの枠から出てくることはもう決定してるから。
まあそうですよね。
うん。その覚悟ってすげえなって思うんだよ。
結局なんだろう、その辺を何もしてないと、いい選手というかな、素質のある子が他のスポーツに行ってしまうっていうね。
そうそうそうそうそう。
まあ、うん、よくある話でした、それは。
そうなんです、すげえなと思って。だからやっぱ本当に、協会っていうか、うん、そのリーダーシップ取る人が、そうやってちゃんと長期ビジョン出して、うん、それに向かってやっぱり積み上げていくってことをやんないと、
うん、
やっぱダメだなと思っちゃうな。
うん、それができるかどうかで変わってきますよね。
まあ、そうだからな、うん、まあ、また今年1年楽天 NBA に金払うこと決定だなと思いながら、
うん、そうか、うん、抜けられないか。
ちょっとやっぱね、B リーグ、まあ、見て楽しめるとこ時もあるんだけど、
うん、
ちょっとやっぱ見るに耐えなくなっていくのよ、その
うん、
日本の応援スタイルも含めて。
なるほどね、
うん。だから、国際試合だとホッとするのよ。タロケンなんか全然違和感ないと思うんだけど。
まあね。うん、
要はさ、バスケットでこう攻撃するときって何にも、この間の試合見てても、うん、何も音楽も何にも鳴ってないじゃん。
あ、そうですね、うん。
B リーグってね、プレー中も音楽ガンガン鳴らすのよ。
あ、そうなんだ。
そう。ほいで、会場の煽りのアナウンスとかガンガン入んのよ。プレー中にだよ。もう邪魔でしょうがないのよ、俺なんか見てると。
まあそうですね。
でもそれを B リーグを見る人たちはなんか非日常空間だって思っちゃうんだろうな。だからこのスタイルが残ってんだろうなと思って。そのプレーのあのシューズの擦れる音とか、選手たちがこうダーンってぶつかる音が聞こえてこそバスケットだって思うんだけど。ものすげえうるせえのよ、B リーグって。
そんな大運動でやってんすね。
うん、一回見、ほんの一回なんか機会があると見てみよ。すげえ違和感感じんのよ。なんか、場内の煽りのアナウンスも、バカみたいな煽りのアナウンスね。フィーウィーゴー的な。なんなんだよ、これとか思っちゃうっけ、その見てて。
まあ体操でもうっすらと BGM みたいなのはかけてはいるけど、世界大会とかでも。さすがにそんな大きな音は出さないな。
出さないよね、プレイ中に。
まあ、選手の集中とかにも関わりますしね、うん、そもそも。で、やっぱ、ね、現地で見てたら、鉄棒のきしむ音とか、着地の音とか、そういうものは聞きたいわけですし。
そう。で、誰かに強制されることなんか、あんだけね、この間やった試合みたいになっていくと、会場がやっぱ自然に叫び出すから価値があるわけで、
そうですよね、
それだけいい試合をしてるぞっていうところに価値があるわけで、それを準備することに俺は何にも価値はないと思ってんのよね。それを平気でやんのよ、 B リーグって。
ああ、そんなことやってる
の。そうだから、それこそ B リーグのチェアマン さんね、うん、まあこの人結構有能で、うん、俺も注目してるチェアマンなんだけど、
うん、
その人が旧ツイッター X で、
うん、
あのポストするわけさ、
ほうほうほう、
あの今回オリンピックを決めるあのあれなのでハーフタイムでみんなでウェーブしてください、うん、みたいなことを書くわけ、
うん、
いやそれに何の意味があるんだって思っちゃうんだよね
そうか、
そうちゃんとした試合やってりゃそんなもの自然に起こるし、うん、
そうですね、うん、
そこはお前選手を信頼すべきじゃねえって思うよ。だからスポーツ知らねえビジネスマンがやっちゃうとこういうことになっちゃうなって思うんだよね、なんか。
そうか。
そのくらい B リーグは違和感がある。
ああ。
だからあの、まあ、あの、手伝い来てくれてるザッキーがさ、
うん、
まあ B リーグのお仕事をね、多少やってるけど、
うん、
あの、ザッキーも言ってた。
あ、そう。
うん。だって彼、音響担当なのよ。
うん。うんうんうん。
音響担当がだよ。
うん。
DJ さん言う通り、B リーグうるせえと思いますって言ってたから、だよなーって言いながら。
やってる本人が言ってんだ。
そう、あんなもんいらねえよなーって、まあ、あの、言われるからやるんすけどって言ってた。
仕事だからやらせてなさるわけないけどね。
そうそうそう。絶対いらないよね。プレイ見てたらそれが楽しいのに。
うん。
何の煽りがいるんだよって思うんだけど。ちょっと耐えられないのよ。だからやっぱ NBA がいいなってなっちゃうんだよな。まあぜひね、本当にあの、これを機にたくさんの人にバスケット見てもらったので、本当にあの、今一度あのね、この B リーグもいいし、で、冬場にはウィンターカップというね、あのバスケットの中の、まあ、甲子園という言い方も好きじゃないけど、バスケット、高校バスケットといえばウィンターカップなのよ。
ああ、そうなんだ。
そうそうそうそう。うん、で、あれなんだよ、あの、日本の素晴らしいところは、この高校バスケのレベルが飛躍的に上がってきてるのよ。
あ、そうなんだ。
そう、だから、あの、八村塁も渡辺雄太も河村も、みんな、うん、高校バスケは日本で経験して向こうに行ってんのよ。
そうか、それが一番いいコースなんだ。
そうそうそうそうそう。だから、うん、本当にあの河村勇輝とさ、あの子はおあの同い年22歳じゃん。
うんうん。
この2人もウィンターカップで大激突だったのよ。
ああ、そうなんだ。
2018年だっけな。
うーん、
もうすごい戦い、富永対河村ね。当時の福岡第一対桜ヶ丘高校だよ。
ほう、
名古屋の。
ほう、
これね、この福岡第一ってもう王者だったのよ当時。ここに、あの飛び道具の河村がもうバコスコスリーポイント入れて肉薄していくわけ。
ほうほう、
すげえ試合だったんだよ。
そうなのか、
うんうん、こういう若い目が本当に高校バスケ見てると出てくるから、
うん、
だから八村塁も出てきた時もう結構まあ、あーすげえな今高校バスケって思ったから、あのぜひね、あの、まあ、B リーグ合わねえなって方はこのウィンターカップ見ていただけると、うん、地上波で決勝だけはやってる気するけど、
うん、ああそうなんだ、
うん、へー、あの、面白いっすよ。
そうか、なるほど。
うん。
それはちょっと高校バスケも、あの、要チェックってことなんですね。
要チェック、あの、もう伝説の試合かなりあるから。で、これ前も言ったけど、あの、スラムダンクのあの試合っていうのも、
うん、
高校バスケ、あ、まあ、あれ、高校バスケは描いてるけど、
うん、
あれに明らかにモデルになってる試合があるのよ、ちゃんと。
あ、そうなんだ。
そうそうそうそうそう、有名な。試合が、
うん、
で俺とかだから多分俺もそうだし、まあ、井上武彦も俺より多分ちょっと下かちょっと上ぐらいだから、うん、多分その試合見て書き始めてるんだと思う、っていう感じなんだよ。
ほうほう、
だからあの湘北高校のあのユニフォームも、
うん、
ちゃんとモデルがあるんだよ。
ああ、そうなんだ。
そう、あれ、シカゴブルーズとか、うん、まあ、シカゴブルーズがモデルではあるんだけど、もともとは、 うん、沖縄の高校のがモデルなのよ。
あ、そうなんだ。
そう。だから、安西先生も、ちゃんといるの、うん、沖縄の高校に、モデルになった先生が。
あ、そうなんだ。
そうなんだよ。
へぇー。
そこ全部、高校バスケから始まってんの。だから、ウィンターカップで意外と見ると、それが後々っていうことがあるんだよ。う
ん、そういうことか。
そうそうそうそう。だからもう、河村勇輝なんかすごかったから。
ああ、やっぱ当時からすごかった
んだ。すごかったよ。まあ、桁違いで福岡第一ってすげえ強かったから。で、福岡はまた福岡第一と福大大濠っていうこの2校がガチガチに争うのよ、県内で。
ほう。
もう両方とも全国制覇できるぐらいのレベルを常に保ってるの。うん、だから福岡ってすげえバスケ王国なんだよ。
あ、そうなんだ。
うん。だから今の代表でもここ出身いっぱいいるよ。
あ、そう。
うん。くらい福岡ってバチバチのバスケ王国なんだよ。
へ
ぇ。手相くんでも知らないでしょ。
すいません。
はい。
まあ、このまま大堀と大地は聞いたことがあります。
うん。うん、すげえ、ここのもう毎年のバチバチ感だから、ウィンターカップの決勝を見るより福岡の予選の決勝見てえなってなっていくから。
で、そうなんだ。
そう、ちゃんと地元のテレビ局は決勝はやるのよ、やっぱ。
あ、やるんだ。
やる、やってる、やってる。だよ。だからほんとこれ見るだけでもって思うよ。で、後々多分、あの、ほんと今育て方がすごく良くなってる感じがするから。
うん。
あの、後々ここから NBA にみたいな子は出てくると思うよ。
ああ、そうなんだ。
もう、だから、八村も、渡辺雄太もそうだったから、うん、現に。そうなんだよ。だから、あの、昔はね、本当あの、渡辺雄太とか八村ぐらい身長があれば、うん、要は、まあ、よく言うセンターっていう、ゴールを背中にして、身長を売りにして、優位にプレーを運ぶっていうプレーをさせてたのよ、うん、高校時代から。
おお。
だって、それやったら勝てるんだから。身長でもう勝ってるからね、うん、彼らって。
うん。ああ、そういうことか。うん。
でも、彼らの指導者ってそれやらなかったのよ。
あ、そうなんですか？
そう。だから、八村塁も、そうやって身長でゴリゴリやるっていうか、うん、ちゃんとあんだけ身長があるんだけど、ドリブルついて抜いていくっていう動きを、高校時代やってるから NBA でやれてんの。
ああ、そういうことか。
うん。八村塁とか渡辺の身長では足りないのよ、NBA 行っちゃうと。
まあそうですよね。
うん。そういうプレーするのって2メーター10以上じゃないと無理だから、うん、今。
まあ NBA とかなるとそうですよね。
うん。
うんうん。
だから前向いて、ちゃんとスピードとかいろんなことができないといけないのよ。うん、それを彼らって高校時代にちゃんと指導者が教えてるから、アメリカの大学でもやれてるし。
そういうことか。
うん。っていうくらいレベルが変わってきてるから。
お
うん。だから、うわ、すげえな、高校バスケって。すげえ思う、ここ10年ぐらい。
ああ、ちゃんと世界に出れることを考えて、やっちゃってやらせてるってことですね。
やらせてる。
へ
え。で、その中に、本当に地匠と呼んでいい人がいっぱいいるのよ。
うん、うん、うん。
高校バスケでもいるのに。このレベルで、師匠って言うなよってなっちゃうんだよな、マジで。
そういうことか。
そう。今時高校バスケでも、そういねえぞ、この局面で、自信持ってシュート打とうとかいう指導者って。いつの人なんだよ、とか思っちゃうね、なんか。
まあまあね、あ、うん、そういうのを持ち上げちゃう。
持ち上げちゃうのよ、大好きなのよ。
あ、まあ、なんでもいい話にしたいですからね。
そうなんだよね。ほんと勘弁してくれよって思っちゃうな。だからまあ、本当にちょっとね、あの、いい機会だったんで、まあ、引き続きね、バスケ面白いなって思う方、引き続きも見ていただければいいなとは思いますけどね。
そうですね。ちょっとウルタカップとかはね、見たいですね。
あの、見るといいよ。本当に。本当に富永と、ね、あの、桜岡と福岡第一の試合ってすげえ試合だったから。まあ、福岡第一が勝ったんだけど、富永がもう一人で肉薄していくのよ。あのスリーポイントで。
おほ。
で、それ見てると、その二人が今、同じコートにって思っちゃうわけよ。
まあ、そうですね。それ知ってるぞ、
そうなっちゃうわけ、なっちゃうわけ。
確かに。
そうなんだ。
そうか。
そういうロマンがあるからね、ぜひ見ていただきたいなと。
うん。
思いますよ。
うん。まあ、ちょっとこれからはバスケも要チェックになった
り。はい、要チェックになると思います。
はい。はい、ね、まあ、オリンピックまでの楽しみにね。
はい。というか、まあ、今から宣言にしておきます。オリンピックでは一勝もできないっす。
うん、ああ、うん、そうなの。
これでは通用しないっす、マジで。そんなに世界のバスケは甘くないからね、マジで。
そうか。
うん。
うん。
あんな逆転劇は起こんないのよ、本来。
ああ。
だから、語り継がれるんだけどね、うん、伝説の試合だとも思うし、本当にあれはすげえよくやったなと思うけど、本来あんな風にはならないのよ。う
ん、まあまあね、そういうことか、う
ん。点数取り合うから逆転するってすげえ難しいんだよね。うん、
まあそうですよね。うんうん、だんだん、大体はその、お互い積み上がっていくだけですからね。
そうそうそう。だから、途中から、うん、途中までうまくいくんだけど、途中からもうじりじり、じりじりやられていくの。
うんうんうんうん、
で、つまらず終わるっていう形がほとんどだから、バスケットって。
まあそうですよね。
うん。これがサッカーみたいに 1-0 とかさ、2-1 みたいな競技だと、やりようが出てくると思うけど。う
んうん、まあね、うん、ラッキーでも1個2個入ればでっかいですからね。
そうそうそうそう。
うん、
80点で決めるってなると、自力出ちゃうんだよ、やっぱ。
まあそうですよね。
そう。どんどんどんどんごまかし効かなくなるから。だからそういう意味では今回の試合第4クォーターが7点だったっていうのはもうこれが自力です。
うん。そういうこと。
そういうこと。だからここを上げるしか手がないんだよ。
そうですね、うん。オリンピックまでにどれだけできるかってところですね。
そうそうそうそうそう。そこがすげえ問題になるから。まあまあ、うん、その辺のね、反省の弁を河村君あたりは言ってたから。まあ、ちょっと期待したいなとは思うけど。
なるほど。
うん、
うん、
まあって感じです。はい、みんな騙されちゃいけませんよマジで。
まあね、うん、マスコミのスポーツ記事はそれなりの見方をしといた方がいい。うのみにはしない方がいい
かな。明らかにやってるよねマジで。
うん、ちゃんとした知識を持ってる人が書いてくる個人ライターの記事とかは信用してもいいってやつある。ちゃんと信用していいんだけど、
うんうんうんうん、
こういうヤフーニュースとかでこう出てくるとかやつは。うん、まあ割とこんなこと書くんだみたいなのは
だろうだろう
ありますからね。もうこれもスポーツに限らないんですよ。
そうだね。
例えば僕鉄道に詳しいからわかるんですけど、
うんうんうんうん、
こんなこと書くんだとか、この内容で金もらえるんだこの人は、こんなもんいくらでも書けるわっていう、
そう
そんな記事がゴロゴロあるんで、
ゴロゴロあるよね。
めっちゃ最近特に増えましたそんなのが。
うん、
もはやこの内容って去年のコピペじゃねえぐらいの同じこと書いてるとか。
そうだね、そうだね。
いっぱいあるしね。もうそろそろ減ってきたけど、なんだエアコンの電気代を下げるには記事なんか、毎回同じこと一週間に一回ぐらい書いてんじゃん、みたいな。
うん、
しょっちゅう出てるし。
うん、
しかもそれそもそもどのランクのエアコン使ってることによって全然話変わるんだけど、そういうの一切無視して、いいかげんのこと書いてんな、こいつらとかも言いながら。
そうなんだよね。
そう。いっぱいありますからね、そういうのね。
そうなんだよ。まあだから本当にね、この番組に関わるこのテクノロジー系のライターもね、うん、信用しちゃいけませんよ。特にアップルにぶら下がってるライターなんで。ろくなんも記事は読んだことないっすよ、ほとんど。
まあね、
うん。
まあ、自腹で買ってね、伝えてくれてる人もいますけど、
うん。
うん。まあ、なんだろうな。
ね、
っていうのはありますかね。
そう、ほとんど、提供してもらって、っていうパターンだから。
うん。
うん。って思うよ、マジで。
まあ、結局はね、アップルの記事で飯を食ってる人は、アップル商品が盛り上がらないと、自分が困るわけですからね。
うんうん
うん。っていうことを考えると、まあ自然とそうなりますわねって話で。
ね、そうだよね。
うん。まあそういう構造なんですよね、結局ね。
そうそうそう。だから本当にタッチバーを褒めてたライターなんか信用すべきじゃないよ、マジで。
まあね。
うん。
うん、なくなりましたからね。
見事になくなったじゃん。
そうですね。 うん。使ってたけど、まあ、あれば使うけど、うん、そんなにあの深い機能を使わない。せいぜいあの、音量とか、あのなんだ、
そうだよね、
キャンセルボタンとか、OK ボタンとかを、まあ、たまに押すぐらいで。
そうそうそうそうそう、そう。
あの、ファイナルカットの編集でまとめ使ったことないです
ね。ないよね、マジで。
ないですね。これ何年使ってても、もうなかったからですからね。
うん、そう。そうね、本当にと思うけど、あれ絶賛してたやつとか、本当、うん、何人いるんだよって思うもん。
まあね、そうですね。
気をつけてください、うん。だから、あの、この番組も当てにすべきじゃないですよ、マジで。
うん。あの、まあ、そうです
よ。はい、ろくなこと言ってないので。
うん。あの、うん、勝手にあの、ど素人が個人で思ったこと言ってるだけですから、ね。
言ってるだけなので。
あの、鵜呑みにしちゃダメですから、ね。
こんなものは鵜呑みにすべきじゃない。真っ先に鵜呑みにすべきじゃないのでね。うん、ま
あ、むしろマスコミのやつより信頼性低いわけですから、ね。
そうそうそうそうそうそうそう。
そういう意味ではさ、その辺をわきまえて、おめでの聞いてもらってね、っていうね、
うん、
いうことありますけどね。
うん。だね。
うん。うん。
まあ、そういう裏側を見たということですよ。
うん、そうですね。
本当に。はい。
はい。まあ、そんな、マスコミが報じてるあの、アップルの話なんですけどね。
はい。
イベントが9月の13日か、日本時間の、
うん。
に決まりましたということでですね。
うん。
うん、まあ、ワンダーラストっていうタイトルがついてるのかな、
うん、
英語で、
うん。
でもこういう単語はなくて、多分英語の、なんだ、実際は O のところが A になる英語のワンダーラストをもじってるんだろうっていうことらしいんですね。
うんうんうん、
で、なんかまあ、これ旅とかに関わる単語なんで、まあ、うん、旅に関する、まあ、iPhone の機能とかがなんか便利になるのかみたいなら、ねえ、予測はね、されてることはあるみたいなんですよね、
うん。
まあでもまあ、写真だったりするのか。
うん、
まあもしくはマップとか。
ああ、まあその辺可能性はあるわな、
うん、
確かに。
ありますよね、うん。うん。なんで、まあ一応そんな匂わせはあるんですけれど、まあとりあえずはまあね、聞いてからのお楽しみっていうことで。
うん。
まあ現地時間の10時からだから、いつも通り夜中の2時からなのかな。
うん。
うん。また当然、アップルのホームページは、アップル TV プラスとかあの辺とか、
うん、
一通り、最近はいろんなところでね、いろんなプラットフォームで見れるようになってるんで、まあ、
うんうんうん、
便利なんですよね。
うん。
うん、まあ、楽しみにして、まあ、これはちょっと見たいなとは思うんですけど、うん。うん、あ、でもそうか、今回はライブでやるのか？いや、違うよ、なし。まあ、そうでしょうね。収録、事前収録でしょうね。もうこの
後。まあまあまあ、もうライブではやんないよ、
ね、
そりゃ。
やんないでしょうね、うん。そうでしょうね。うん。で、まあね、その中で何が出てくるかって予想がね、まあ出てきてるわけなんですけど、うん、まあ当然 iPhone、iPhone15 は出るだろうっていうのはね、うん、まあ、まあほぼそのためのイベントでしょうから。
まあそうだろうね。
当然やるんでしょうけどね、うん。うん。で、まあなんだ。まあ iPhone15、15プラス、15 Pro、15 Pro Max 4種類。まあ今とかあんなにラインナップか。
うん。
6.1 インチと 6.7 インチの毎日知りだろうっていうのと。
うん。
うん。あと、まあ、USB-C になるだろうというね、さすがにいい加減。
うん。
うん、まあ、その予想は出てきているんで、
うん、
まあ、ヨーロッパ側の圧力もあるし、まあ、この辺はほぼ間違いないんじゃないかなと思うんですけどね、うんうんうん。うん。で、なんだ。まあ、ただそうするとなんだ。で、あとはまあ、これ下の方にもこの要請に書いてあるんですけど、AirPods のケースも、今ライトニングだから、こいつも C に変わった。ケースだけ変わるんじゃないかっていう。
ああ、なるほど。
うん。これもまあ、過去にもね、ケースだけ、なんだ、マグセーフに対応する。
うんうんうん。
うん、に、で、モデルチェンジで、まあ、本体自体は変わんないけど、ケースが変わるっていうのがあったんで、まあ、これも予想されるだろうみたいなのがあるわけなんですけどね。
うん
うんうん、でもそうすると、もう事実上ライトニングの存在意義ないじゃないですか。
うん。
うん。キーボードとかマウスはどうすんだって
話になるんですよね。確かに
ね。そうしたら、キーボードとマウスも USB-C にする。ですよね、
うんうん、
きっとね。
うん、
うん。うん。まあ、マウスはどうすんだろうな。USB-C になっても今のあの、腹に刺すやつがなるのかどうなのかっていうのも、
うんうん
う
ん、
あれもちょっとなんとかしようしてる気はするけどね。
うん、
うん。で、まあ、それで、あとなんだ。ここには出てないけど、いい加減出なきゃいけないのが iMac なんですけど。
うんうんうん、うん。
未だに今で売ってる。
ああ、そうだね。
今年の春も出なかったんで、いい加減もう、 出てくれなきゃこっちも困るんですよね。
うん。
うん。で、iMac にはマウスとキーボードが付属するじゃないですか。
うん。
うん。そうすると、このタイミングにするのか、まあもしくは10月とかにもう一回イベントとかやるか、サイレントアップデートするのかわかんないけど、
うん。
うん。iMac が、の M3 モデルが出た時に、マウスとキーボードも USB-C になってないと多分いけないんですよね、きっとこれ。
うんうんうん、
タイミング的に。
うん。
うん、なんで、それも含めて iMac の出すタイミングをどうするんだろうなっていう。
うん。
で、iMac を出すとすると M3 の発表になっちゃうから、
うん、
これは今回やるのか、それとも後回しで別にやるのかどっちなんだって今思ってるんですけどね。
うん。
うん。なんで、その辺の絡みもあるんで、あとはなんだ、ライトニングで充電してるものって何かあったっけ？あれか、SE とかはでもそのまま残るからライトニングになるのか。
いやー、どうなんだろうね、その辺も。
ああ、そうですね。SE は来年の春にモデルチェンジで C とかかもしんないですよね。さすがに。このタイミングでモデルチェンジしないから。
そうだね。うん、
って考えると結構、まあでもライトニングで充電してるもの、多分、AirPods Max とかあの辺ってライトニングじゃなかったっけ？わかんないけど。うん。結構いろいろ変えなきゃいけないんじゃないかなって感じがするんですよね。
うん。
なので逆に言うとその辺のものをこれから買おうかなと思ってるお客さんはちょっとタイミングを考えた方がいいかなっていう。
そうだね。
うん、
でも、まあ、今回、だから、その EU の圧力もあるんだけど、
うん。
やっぱ、そもそもライトニング引っ張りすぎだよ、やっぱ。
まあね、データ転送めっちゃ遅いですね。
だろう？明らかに、その自分たちが iPhone の中でやろうとしてるスペックに追いついてない、これを技術的に用心にした、そこの判断を、ちゃんと考えろよとは思うよね。
僕が持ってる iPhone 1 テラモデルなんかライトニングでデータ転送しようとしたらどうなるんだって話で。
だろうだろう、もうそこ考えられなくなっていくじゃない。
そうなんですよ。
で、それを、まあ、また冒頭の話じゃないけど、もうあったかも、この世界最高のデバイスだ的な連中が、この、なんか、やるわけさ。
まあ、
ちゃんと指摘しろよ、そことか思っちゃうんだけど。
まあ、そうですね。
うん。
ちゃんとダメなところはダメと言わないと。
そうそうそうそう。そこの判断が確実に遅れちったからこんなことになるじゃんよっていう話だよね、うん、なんか。
まあ、それはありますね。
うん。
うん、
今見ました。AirPods Max Lightning だそうです。
やっぱそうですよね。うん。一通りあの辺の周辺機器全部ライトニングだと思うんで、ほとんど。
うん。
うん。だからその辺も全部。最低でも本体は変わらないけど端子が C になるっていうのは、まあ、どのペースでやっていくかわかんないけど、まあ、どうだろうな。まあ、来年の春に SE が C に、ね、って出てくるとしたら、それまでには順番に変えていくのかな。
まあ、そうだろうね。
いっぺんに番とか言うのかわかんないけど。
うん。順番にだろうね。
かもしれないですね。
うん。
うん。なんで、まあ、その辺もあるんで、うん。ちょっと、この、半年間ぐらいは、どのタイミングで買うかっていうのをね、周辺機器とか、うん、そういう、まあ壊れちゃったらね、マウスとか壊れちゃったらしょうがないけど、
うん、
うん、まあ、その辺もちょっと含めて、ユーザーは考えなきゃいけないっていうね、
うん、
うん、なるべくなんだ、今のタイミングでライトニングネットを掴んでしまわないっていう、うん、こともまあ考える必要があるかなっていう、
うん、
ことですよね。
うん
うんうん、
AirPods Max には同梱物でライトニングと USB ケーブルの変換ケーブルがついてますと。
うん。
USB-A？
いや、ごめんなさい、USB-C
ケーブル。C ですよね。そうですよね。
なあ、なるほど、そうか、あるね。
うん。
う
ん、
あるよね。
iPhone とかでも、まあ今は付属でついてくるケーブルは全部、充電する側は USB-C になってるんで。
うん。
うん。
もしかすると、USB にしましたっていう。うんで、iPhone はライトニングで、
うん、
ライトニング USB-C のケーブルが繋がった状態で C にしましたって言い張ったりもしないよね。
それはさすがに本体、EU のあれだと本体側に C がないとダメだから多分、
うんうんうん、
それはないとは思うんですけどね。
うん、
超短い変換ケーブルとか付けられたりしませんよね。
それは多分ないんじゃないのかな、
うん、
それはヨーロッパがダメって言うんじゃないのかな EU が。うん。
だから偉い人がガツンと言ってほしいなと思います。
うん、
は
い、
まあ、そうですね。そこはもういい加減、で、まあなんだ、 まあ、今回はまださすがになんないけど、まあ、ゆくゆくはね、iPhone の、あのチップも M1 とか M2 系のやつになるって話になってくるんで、うん。なんでまあ、そうしたらもうどっちにしろなんだ。サンダーボルト対応になるんで、
うん。
うん、まあその時点では間違いなくあの USB-C にはなるんですけど、
うんうん
うん、まあ A シリーズを使ってる間はまあまあね、あの USB-C なんだけど、まあ、なんか、まあ、USB-C にだなだけでサンダーボルトには多分対応しないんじゃないかと思うんで、
うん
うん、
ただなんだ予想基準の中で USB4 の USB-C になるみたいな予想をしてた記事もあったんですけど、
うん、
うん、でも USB4 ってことはそれサンダーボルト3の機能も含まれるんだよって思ったんだけど
ね。うんうんうん、そうだよね。
そこまで A チップでやるかなって考えると、うん、そこまではないんじゃないかなと思うから、うんうん、まあ USB 3.0、まあ USB 3.2 か。
うん。
うん、10ギガの USB-C じゃないかなとは僕は勝手に思ってるんですよね。うん、うん。うん。まあでもさすがにまあ今年はね、変わってくれるだろうとは思いますし、
うん、
逆にこれがまだライトニングって言われたらひっくり返りますけど、
うん、
EU で売れないんじゃないみたいな感じになってますけどね、
うんうん
うん。なんでまあそんな感じなんで、でまあなんだ、ケーブルも最近なんだ、マウス、マジックマウスとかについてる、充電ケーブルって、まあライトニングなんですけど、編み込みになってるんですよね。
うん。
うん。だから昔みたいな、なんだ。よくこう、何皮膚がこう、割れちゃって、開いちゃってっていうのがあるんですけど、うんうん、まあ、あれがだいぶ減ってるというか、
うん、
そうなりにくいケーブルになってるんで、
うん、
まあ、多分 iPhone のケーブルもそうするんじゃないかなと思うんですけど、その辺もちょっとどうかなっていう気にはなるところなんですけどね。
うん。
うん、なんで、まあ、そんな意味で、まあ、iPhone 本体も気になるけど、ケーブルや、端子も気になるっていうね。
うん。
うん。ような感じになってきてますね。
うん。
うん。まあ、あと、予想されてるのが、Apple Watch シリーズ9と、うんうん、あと、まあ、Apple Watch Ultra の第2世代か。
うん。
うん。まあ、この辺がアップデートがあるんじゃないかって話はあるんですけれども、
うん。
まあ、チップが新しくなった程度ぐらいで、そんなに変わんないんじゃないかって予想ですね、今とかね。
うん、うん。
うん。なんで、まあ前回の7から8がチップ同じだったから、
うん、
うん、まあ今度はチップだけ変わるだろうみたいな感じなんで、まあその辺は相当前、まあシリーズ5とか6ぐらいだったら買い替えるかみたいな感じ、
うん
うん
う
ん、まあ7以降はそこまで変わんないんじゃないかっていう感じはしますけどね、
うん、
うん、一応僕も多分大幅な進化はないだろうと思って、まあ、うん、まだ開花しないかなと今のところは思ってるところですけど、まあそれもまあ出てからっていうことね。
そうだよね。これまああるあるっちゅうかさ、
うん、
まあ偶然というか、まあサイクル的にそれが当たり前なのかもしれないけど、
うん、
だから基本一個飛ばしでこう、まあ機種変更とかね、うん、iPhone をこう買い替えていってるんだけど、
うん、
だから俺はまあ乗っかるんならここで乗っかっておいた方がいいかなって感じなんだけど、
うん、
13だから、
うんうんうん、
ね、この記事が出る前くらいからさ、うん、あれバッテリーの持ちが悪くなったなって必ずなるんだよね、なんか
そうか、
これアップルなんかアップデート入れてねえかとか思っちゃうんだよな、なんか。ぐらいに。
ソニータイマー的な感じ。
そう、見事になんか、あれってなるんだよね。
はぁ。今ちなみに何パーセントとかですか？
いや、ね、何パーセントっつうか、やっぱり、あれ、うん、ここまで減ってることないなぁって感じることが、ちょっと多くなってる感じ。だから、
体感的に、
うん。うん、だから何にも充電しないと、
うん。
夜になると残り30ぐらいになってる感じかな。
ああ
。20、30ぐらいになってるイメージかな。
それはどっか、なんだ、中継とかに出かけてるとかそういうとこじゃなくて。
じゃなくて。
状況じゃなくて、日常で。
そう。
ああ、それは早いな、
そう、あれって感じになるのよ。毎回そうなんだよね、うん、なんか。
そうか。
うん。
まあ、うん。そうですね。そうか。2年ぐらいでなるか。
そうなんだよ、うん。で、なんだろうな。地位で充電してるバランスが取れなくなっていくっていうイメージがあって。
う バランスが取れない？
うん、要は、車で、あの、地位の、うん、なんていうか、うん、iPhone フォルダーみたいなのにガンって置いて充電すんのよ。
ああ、立てとくと、あの、充電無線できるよ、
ね。そうそうそうそうそう。うんうんうん、そうすると、あの、うん、充電してない時より減りは遅いんだけど、
ほう、
微妙にその、スタンド置いてても、
うん、
充電が減っていくのよ。
え、それってなんか、音楽流してるとか動画見てるとか
ないよ。一切俺は iPhone 系ではやらないから。
それで減ってくんだ。
そう、だからこれチークの、このスタンドの故障なのか、でも、そんなことなかったなぁと思いながら、
うん。
バッテリーのせいなのかって今思ってる感じ。
はぁ、そういうことですか。
うん、だからこれ直で、あの、ライトニングで繋ぐとちゃんとするんだけど、
うん。うんうんうん、
だから残り70とかでパンって置くじゃん、
うん。
そしたら、徐々に73ぐらいになってるイメージ。
じわじわと減ってる。
そう、じわじわと減ってる。何もしてない時より減りは少ないんだけど。ってなるんだよ。これ、それがここ、半年ぐらいから急速にそんな感じになってきて。まあ、これ、スタンドの故障のせいもあるかもしれないけどね。
うん、そうですね。地位の充電台って、経年劣化は多分するんでしょうけど、
うん、
どうなってるか全くわかんないですよね。
わかんないもんね。そうなのよ。
そう。それもちょっとなんかなってところありますよね。
そうそうそう、そう。だから俺どっちなんだろう、うん、みんな感じが今あるから、俺は。
ああ。
で、そういうことが重ねていって、俺、バッテリーの持ち悪くなってんなーって思ったら必ずこういうことになっていくのよ、なんか。まあいや、
タイミング的にね。
そうそうそうそうそうそうそう。
そうか。うん、まあそこまであの、なんだ、あのバッテリーのが経年劣化する、あの、タイミングをこう合わせられるかどうかっていう。
そうそうそう。
逆にそっちの方がね、ソニータイマーもそういう風に作る方が難しいんじゃねって話もあって。
まあね、まあね。
まあ、都市伝説になってるわけですけど、うん、まあ、そうか。う
ん、まあ、だからまあ、2年でもうほぼ毎日使うもんだからね。うん、まあ、こんなもんちゃこんなもんだろうなとは思うんだけど。
うん。
うん、
ちなみに僕の、うん、と今持ってる15 Pro Max、
うん、
これがこの間見たらバッテリーが 92% までなってたんですよね、
うん、
意外に減ってるなと思って1年で
、うん
うん、でまあ確かにまあ以前よりは持ちは若干悪くなったかなっていう気は、特に出かけてるとき、
うん、
まあ、自宅でいるときは全然そんなことないし、家帰ったらあのマグセーフの充電台の上に乗せちゃうんで、
うんうん、
そんなことないんですけど、まあ今回みたいにね、ずっといろんなところを電車で移動したりとかしてると、
うん、
まあ、常にいろんなアプリ使ってたり、GPS が動いてたりとか、
うん、
うん、するのもあるんで、まあ、当然バッテリーの減りはね、早いんですけど、
うん、
うん、まあ、それがやっぱり、以前よりは早くなったかなっていう。
うん、
夜ホテルに着いた時には、途中でほぼ僕、よっぽどじゃないと充電しないんです。で、ホテルに着いた時点で 20% 切ってるって場面が結構多いなっていうね。
うんうんうん。
うん。なんで、まあ確かに、当然買った当初よりは減りは早くなっているんですよね。うん、去年のやつ、14 Pro Max の時って、買い替えのタイミングで92まで下がってたかな。なんか、もっとそんな下がってなかったような気がするんだけどなっていうのも、ちょっと 95% 以上あったような気がするんだけどなっていう、ふわっとした記憶しかないんですけど。
うんうん、
なんで、うん、あれ思ったより減ってんな、とか思ってるんですよね。うん、まあ、答え方もあるとは思うんですけど。
そうそうそうそう。まあ、使い方もあるしね。
うん、まあ、そうですね。
うん。
うん、なんで、まあ、その辺は一概に言えないんですけどね。
そうそうそうそう。
うん。なんで、まあそうですね、まあ一個飛ばしぐらいがまあね、一般的にはいいかと思いますけど。
そうだね、うん、だから今見ると最大バッテリー容量 84% になってるね。
ああ、 80% 台前半はきついな、さすがに。
だよね、だからやっぱその辺かもな、うん、
そうですね、なるほど。まあちょっと皆さんもね、気になる方はあの自分の iPhone のバッテリーの残量パーセントはね、見てもらえればと思いますよね、
うん。そうなんだよね。で、またあれなんだよな。これ、ソフトバンクの、
うん、
あの、なんだっけ、半分だけ払ったら、みたいな、やつなのよ。で、まあ、そろそろなんだけど、
うん、
でも今回、もういい加減 EU にしようかな、みたいな感じもあるから、
うん、
まあ、残り全部払ってって感じになるのかもあるからね、うん、意外と判断迷ってるところはあるのよね。
うん、 ああ、そういうことか、うん、キャリアから買ってるのか、
うん、そうそうそうそうそうそうそう、
なるほど、
その辺だなと思ってるな、
うん、
うん、
そうですね、うん、まああとは、うん、買い替える、その状態で買い替えるにしても、買い替え MNP して買い替えるにしても、
うん、
ん、 MNP するってことは残額を払って自分のものにするってことですよね。
そうそうそう、そういうことになっちゃうね。
ああ、うん、でその上でその iPhone を売って新しいのを買うのか。
そうそうそうそうそうそう、
ああ、とその今の13のまあ、買い取り価格的なものとか、ヤフオクで売れる額とか、
うんうん、
いくらかとかね、
その辺も
含めて考えなきゃいけない
んですね。めんどくせえんだよな、その辺だな、うん、っていう感じがあるんだよね、なんか。
そうですね。うん。まあ、今年はどうなんだろうな、ちょうど、去年僕が iPhone を買い替えた時は、ソフマップがやってる、ね、中古の、売りますと、売ってる方と買う方と両方やってるんであれば、
うんうん、
ラクールってサービスか。
うん、
あれがまあ、うん、あれがまあ、多分イベント、てか、iPhone とかの新発売に合わせてだと思うんだけど、キャンペーンやってて、買い取り価格上げま、を何パーセントか上げますキャンペーンやってて、
うん、
もうそしたらヤフオクで売るよりもなんか、そっちの方がいいやと思ったんで、全部もうそっちに、ラクールに出してって、もうヤフオクでは一切売ってなかったんですけどね。
うん。
うん。なんでまあ今年もまあそんなキャンペーンもやってるんだったら、まあ、そうする可能性が高いですよね。
うん。
うん、もう最近ヤフオクに出すとめんどくさくなってきてるんですよね。
まあそうなんだよね。意外とめんどくさいからね。うん、
まあ、やりとりもそうだし、細かいツッコミとかも分かってる人は、うん、特にパソコン系は分かってる人が買いに来るやつは、ツッコミが厳しかったりしますからね。
うん。
うん、まあもちろん、ね、最低限必要なことは当然ちゃんとやるわけなんですけど、うん。うん、なんで、まああとはね、意外と思った方が上がらない場合もありますからね。
うん。
うん、って考えると、まあね、どこに、出すのがいいのかっていうのはね、ちょっとそれも迷いどころになりますよね。
うん。
うん。まあそんな感じなんでね、まあとりあえず13日のイベントを見て、まあね、発売日もまあ今月後半ぐらいとか20日ぐらいとか10日後ぐらいかイベントの、それぐらいじゃないかとは言われてはいるんですけどね。
うん。
うん、まあそれも含めてまあちょっと、買い替え戦略を練っていただければと、
そうだね。
いうところですね。
うん。
で、まあ、そんな感じでイベントが近づいてて、いろんなものがね、変わるかもっていう話があるんですけど、なんかアメリカでは、なんだ、プロディスプレイ XDR、
うん、
高いディスプレイ、
うん、
5、60万するやつ、もっとか今わかんないけど、
うん、
こいつのなんか、スタンドが品切れになってるみたいなことになってるらしくて。
へぇ
あれ、スタンド別売りで10万ぐらいするんですよね。
お、すげえな。
そう、
うん。
なんで、まあ、スタンドも高いんですけど。
うん。
うん、だから、本体はあるけど、なんだ。オンラインストア、アメリカのアップルのオンラインストアで品切れになっていて、で、他の国では在庫はあるけど、配達予定日が2、3週間後になってると。
うん。
結構アップルがモデルチェンジ直前だと、なんだ、2、3週間後とかにしたりするんですよね。
うん、
でも、モデルチェンジしてから、まあ、買い直してくださいみたいな、一回キャンセルして、
うん、
とか、そんな対策で、あえてこう在庫を伸ばすってことを結構アップルやるので、
うん、
うん、ひょっとしたらその前兆かっていう、モデルチェンジの前兆かって話が出てるんですよね。
うん、うん。
うん。なんで、まあ、としたら、まあそういう意味で、プロディスプレイ XDR もまあ新しいものが出るのかもねって言いつつ、まあ、とはいえ、この類そんな数が売れるわけじゃないので、
うん、
そんなに短期間で買えるのかっていうのもあるんで、まあなんとも言えないんですけどね、これがね。
うんうんうん、
ただ単にたまたま切れてるだけかもしれないし、
うん、
うん。まあ、この辺は、で、まあこの辺はイベントの中でももう言わないかもしれないね、ひょっとしたらな。
うん。
うん、しれっとホームページ上で変わってるだけかもしれないですけどね、変わってたんですけどね。
うん、
うん。うん、なんで、まあ、そうそうこれを買おうっていう人はいないと思いますが、
うん、
僕の周りでもまだ一人も見たことないんですけど、
うん、
うん、まあ、購入予定のある方はちょっとタイミング考えてくださいね、と、
うんうん、
いう感じですかね、うん。で、あと、まあ、これは、すぐにとかいう話じゃないんですけど、どうも、アップルが、アップルウォッチの、この、生産のために、このなんだ、今までのアルミ削り出しなくて 3D プリンターで製造するこういうことを考えてるっぽいよっていうのが出てきました、
ね、なるほどね、
うん、 なんでまあこれで、製造の時間も短縮できるし、材料の使用量も減らせる、
うん。そうだろうね。うん。
ことなんですよね。うん。うん、で、まあなんだ。まあもし、アップルがテストしてるのは、金属粉末を接着剤、金属粉末に接着剤を吹き付けて、形を整えて、で焼結炉で焼き固めて、まあ、形を作るよ。
うん、うん、うん、うん。
うん。なんか、ニアネットシープっていう方式らしいんですけどね。
うん。
うん。まあ、そうすると、まあ、今だとね、アルミ削り出しから形を作っていって、で、サイドボタンとかの穴開けなきゃいけないんで、そこを打ち抜いたりとかしてるんでしょうけど、
うんうん、
まあ、当然そこに無駄なね、材料が発生するんですけど、
うん、
そういうのがなくて、もう、その、完成品の形でも形作ることができるというのかな。
うん。
うん。なんで、まあ、そんなことをやろうとしてるっていうね。
うん。
うん、まあ、こんだけ 3D プリンターが進歩してて、もう住宅まででもビルでも何でも作れるようになってきてますから、
うん、
まあ、あり得る話でしょうね、これもね。
だと思うね。
うん。うん、なんで、まあ、こうやってだんだん世の中のあらゆるものが 3D プリンターで作られるっていう、ね。
うんうん
うん。うん、まあ少なくとも工業製品に関してはそんなことになってくるんだろうなと思うんですよね、うん、
まあだからクオリティも変わんなくてだったら全然ね、うん、ねその方が効率いいだろうなって気はするもんね。
まあそうですよね。
うん、
うん、でまあね、それで効率化できて、まあ、もし値段が下がるならもうこちらの方としてもありがたいですし、ね、
うんうん
うん、まあ早く作れるんならまあ在庫が少なくなった時もまあね追いかけて作ることも早くなるでしょうしね。
うん、
うん、なんでまあこういうのはね、まあどんどんテストしてできるんだったらね実用化してってもらえればいいかなと思います。
うんうんうん、
まあねだんだん将来的にはもっと大きい iPhone とかそういうものもなっていくんでしょうし、
うん、
最終的には Mac の筐体もかみたいなことにはなると思うんですけどね。うん、うん、まあまあ当然その辺もねまあアップル以外も当然やってると思いますしね。
うん、
うん、こういう変化をまあ時代に合わせてやっていくんでしょうねということですね。うん、で、まあ、そんな時代の変化に合わせて、こう、先を見てるアップルなんですけど、うん、逆に、古いものが、まあ、切り捨てられていきますよっていうところで、
うん、
2017年モデルの MacBook Pro が、ヴィンテージ入りということで、うん、もう修理できないと。
なるほど。うん、
まあ、でも6年前だから、まあ、いつものパターンちゃいつものパターンですけどね。
うん。
とはいえ、まあ、うん、使ってる人はそういう内容はいるかなっていうところは、あるんですけど、
うん
うん、もう、ただね、この辺になってくると、もう、ロジックボードもメモリも、ロジックボードにメモリも、CP も全部埋め込まれてるんで、
うん、
修理してくださいって言われたら、ロジックボードごと壊すしかないので、
うん、
うん。まあ、なかなかそうそう割高だから、特にこの辺の頃のインテル、Core i5 とか、と今の M2 とかの、ね、なんだ、性能差を比べてしまうと、修理代が割高すぎて微妙だなっていう、
うん。
たまにその、この年代ぐらいの、で、ロジックボード交換になる修理の依頼とか問い合わせとか来るんですけど、
うん、
一応まあ、だいたいこれぐらいですよとか場合によってはまあ預かって見積もり出す場合はあるんですけど、
うん、
まあ正直、うん、性能差からすると、なんだ、古い OS が必要じゃなければ買い替えた方がいいですよってやっぱりどうしても僕も言っちゃいます
ね。
うん、
なるほどね。
うん、なんで、まあ、まあ、この辺はね、うん、まあ、壊れる前に、ちょっとどっかのタイミングで、まあ、ちょっと買い替えを検討しておいてもらった方がいいのかなっていうね。うんうん、まあ、もちろん持ってるのはね、8年でも9年でもちゃんと動いてるものあるんで、
うん、
まあ、それ問題なければ別にね、うん、まあ、OS の対応とかもあるんで、まあ、その辺、あとソフトとかの関係もあるんで、まあね、うん、いろんな条件は個人個人違うと思うんですけど、
うん。
うん、まあ、液晶交換以外で壊れたら、まあ、買い替えた方がいいっていう状況になる可能性が高いかなっていうね。
うん、 うん、
うん、
うん。
そんな感じですんで。まあ、ちなみにあれか、他の、他のじゃないわ。あ、ちなみにと、そうか、新しく出るソノマ？
うん、
MacOS 14でいいんだよな。
うん。
うん、は、MacBook Pro 2018以降の対応になってるんですね。だから、まあ、OS 的にも、まあ、17は、もう最新の OS には対応しないよっていう、
うん、うん、
うん。形になってますんで、まあ、そういう意味でもね、まあ、ちょっと、買い替えサイクルなのかっていうね、
うん、
感じにはなってきてますね。
うん。
うん、まあ、で、まあ、ここから買い替えるとね、さっき言ってたように立ち場がなくなるんですけど、
うん、
タッチバーがなくなったのはね、別に何とも思ってないんですけど、まあ、うん、 ね、この間僕は13インチ MacBook Pro M1 の、一番初代のね、やつ買い替えたんで、うん、あれはタッチバーがついてて、うん、まあ、今回の14インチではタッチバーがなくなったんですけど、
うん、
で、それは別にいいんですけど、なんだ、もうだいぶ慣れたんですけど、
うん、
電源ボタンがでかくなるんですよね。
そうそうそうそうそう。
ファンクションキーがでかくなんと合わせて、
うんうん。
で、今までは小さかったから、
うん、
要はなんだ、バックスペースで消そうとするとき、電源ボタンに指がいっちゃうんですよね。
ああ、なるほど。
うん。まあ、だいぶ慣れたんですけど、うん、買い替えた最初の頃は、うん、それで間違って押すってのが結構あったんで、
うん、うん。
うん。まあ、そこはちょっとまあ、慣れが必要ですけどね。
うん。
うん、まあ、それぐらいかな。あとはまあ、イヤホン端子が右から左になったっていう、
うん、
それぐらいかな。うん。この辺が若干なんだ。まあ、僕特になんだ。HDMI も結局、まあ、右側に持ってくるとどうしてもマウス、僕はマウス使ってるんで、
うん、
マウスを使うのにこう邪魔になるので右側にはなるべく差したくないんですね。
うん、
だから結局、OWC のサンダーボルトドック経由で、外付けモニターも繋いでるんで、
うん、
HDMI 端子も使ってはいないんですけど、
うん
うん、で、ただイヤホンだけ右側にあったんですけど、イヤホンぐらいだったらまあそんなに邪魔じゃなかったんですよね。
うん。
うん。そころかそれが左側に移動したんで、今全部左側になってるっていうね、僕の使ってる、その接続は。
うん。
まあ、とは言ってもまああれか、マグセーフ、サンダーボルト、イヤホンか。
うん。
まあ今、マグセーフは今旅行カバンに入れっぱなしにしちゃったから、今事実上電源も、OWC のサンダーボルトドックから飛んでるんで、まあ、うん、2個しか刺さってはいないんですけど。
うん。
うん、まあ、マグセーフと周辺機器とイヤホンとかになると、まあ、左側参考とかになってくるので、
うん。
うん、まあ、その辺もまあね、付けのスペースというか、使い方で、まあ、気をつけてというかね、
うん。
うん、まあ、新しいのに買い替えたら、まあ、その辺もちょっと、それに合わせて、挿す端子を変えるなり、まあね、ケーブルの取り回しを考えるなりとかね、
うん。
その辺は必要かなというところはありますけどね。
うん、ね。
うん。うん、まあ、そんな話と、あと、まあこれアドビの話なんですけど、
はい、
アドビのクリエイティブクラウドのクラウドサービスがなくなるみたいです。
へぇー。
同期済みファイルの提供が来年2月1日に終了
って記事。あ、そうなんだ。へぇー。
出ています。
うん。
なんで、うん。だからクラウドサービスがなくなるってことでいいんだよね、この書き方なんか。クラウドサービスがなくなりますよって書き方してないくって、同期済みファイルの提供が終了するって書き方がしてあるんで、いまいちなんか、はっきりしない感じがあるんですけど、でも多分そういうことだよな、っていうね。うん。で、理由がストレージエクスペリエンスを向上させるためとかなんか、よくわかんないことになってますけど、
うん、
もうちょっと具体的な理由を言えやと思うんですよね。
うん、 うん、 うん、
うん。なんで、まあ、ね、これで他のデバイスと共有が簡単にできてたっていうケースも、特に Mac と Windows でプレミアとか両方使う場合とか
は。あ、そうね。
うん。結構便利に使ってたんで、あ、これなくなると若干不便かもっていう感じはあるんですよね。
うん、
うん。
うん。
なんで、あと他の人と共有とかね、仕事上の関係で。
うん。
うん。
うん、
それもまあね、来年2月からできなくなるっていうことなんで。うん。うん、まあ、ローカルのクリエイティブクラウドファイルの中のデータは残るんですけど、まあ、そんな感じでクラウドでの共有はできないよっていう。
うん。
うん。ことで。で、とりあえず、個人向けのやつは2月1日なんだけど、ビジネスプラン向けのやつも来年の10月1日に終了しますよっていう。
うん。
感じなんで。結構これ困るんじゃないかな
って思うね。
うん。なんでやめちゃうんだろうなって感じなんですけどね。
まあなんかそこだけ別個にするサービスやるとかそんなことじゃねえの。
ああ、そうか。クリエイティブクラウドの中におまけでつけなくなるよって。
そうそうそう。
ああ、そうかもしれないですね。有料で別にしちゃう可能性もありますね。
うん。うん、
まあまあ、それはまあそうなるならそうなるで、まあしょうがないっちゃしょうがないかなっていうところもありますけどね。
うん、
うん。うん。そうか。まあそんな形なんで、クリエイティブクラウドにまで無料で使えてたやつはなくなるよっていうことなので、
うん、
まあそれね、実際使ってた方は、それを準備をしていただければというところですね。うん。うん、てか、ついこの間お客さんにこれ使えばって勧めてきてたばっかなんですけど、僕は。ただいきなりなくなるんで、おお、なくなるんかいと思ったんですけどね。
うん。
うん、まあ、そんな感じなんでね、この辺は何か代替サービスを使わない ナスを使うなり、何かしたら考える必要があるかなっていうことですね。うん。うん、あと、まあ、これもソフトの話なんですけど、ヤマハが作ってるボーカロイド。
うん。
こいつが、うんとなんだ、ダウのプラグイン化するのかな？
そう。
あ、今まではスタンダローンで単独アプリで動いてたのと、
うんうん、
ダウ上で専用のエディターを立ち上げる形で提供してたですけれど、
うん、
今度からはダウのプラグインだけになるんだよな、きっとこれは。
へぇ
ー。
なんか実証実験とかやってきたらしいんですけどね。
うん。
お
う。うん。今の AI 歌声合成ソフト VX ベータというのをやってきたのか。
うん。
うん、で、この VX ベータを、うん、そうですね。うん。DAO のプラグインにしますよってことらしいですね。
これ
なんで、うん。
ごめんなさい。これ、Cubase だけ？それとも、
ん？
オープンな企画で他の DAO でも使えるんですか？
いや、そこが狙いなんじゃないの？
ね、うん。
うん。
まあ、さすがに、うん、他のやつでも使えるようにしないと。
だって市場が狭まっちゃうよね。
うんうん、そうですよね。うん、
でも書いてないですよね。
書いてないですね、確かに。
ね、VST 化っていう流れなんですけど。
そうですね。どうなんでしょうね。
うん
うん、これもそもそもだってもう DAO を持ってないと動かない、使えないってことですもんね。
そうそうそう。
それだけでも市場が縮まるから。
うん、
それもどうなんだろうと思ったんですけど。
うん。
うん、さすがにまあ他のやつでも使えるようにするんじゃないかなとは思うんですけどね。
うん。
確かにまあちょっとその辺はここにははっきり書いてないですね。
うん。
どうなんでしょうね。ちょっと気になるところでありますけどね。
はい。
うん。公式ページを見ても、そこまでは書いてないのか。
うん。
公式のリリースとか見てもなんかそこまで具体的には書いてないっぽいな。
うん。
どうなんでしょうね、その辺はね。うん。まあちょっと、気になるところではありますけどね、っていうね。
あ、
まあちなみに、ボイスロイドの方は、なんだっけ。新しくなって、まあ単独のアプリなんだけど、自分で手動で調整しなくても、もう最初からかなり、人間のナチュラルな発音にしてくれますよっていうタイプの、やつ、ソフトが出てきたので。まあ、だいぶ前から出てきてはいるんですけど、まあ、僕が使ってる、キャラクターのやつは、こんな間で発売になったか。
うん。
うん。なんで、まあ、ちょっとこれも、まあ、1万円ぐらいで、買い替えできるんで、
うん。
うん。まあ、買い替えようかどうしようかなとは思ってはいるところなんですけどね。
うん。
うん。なんでまあ、あっちの、ボイス、なんだ。うん。ボイスロイドの方も、まあ、そんな感じで進歩はしていますね。
うん。うん、
まあ、ただなんだろう。まあ、ソフトを組み合わせればできるのかな。
うん。
まだ、自分の喋ったやつを直接書き換えは、書き換えっていうかなんだ、直接、自分が喋ったやつをそのキャラクターのボイスロイドの声に変えるのは多分まだできなかったと思うんで、できるのかな、うん、できるやつ出てるのかな、わかんないけど、
うん
うん。まあ本当はね、そこまで言ってくれるとだいぶ楽になるんですけどね。
うん
うん、今のところはまあ文章を打つっていう感じなんで、まあ YouTube の動画で解説動画作るんだったらどっちみちテキストを打つんで、
うん、
別に構わないんですけどね、
うん
うん。まあ声だけでやりたい人とか、まああとはね、まあ究極言えばリアルタイムでやってくれたら、まあ、VTuber とかね、
うん、
その辺のところで、とか、ライブでとかね、使えたりはするんですけどね。
うん。
うん、まあ、そんな感じで、ボーチロイド、オーカロイド、ヤマハはそれぞれ進めてるっていう話ですね。
うん。
うん、で、あと、もう一個、なんだ。まあ、これはちょっとまだ実際ソフト使ってないんですけど、たまたま見つけたんですが、まあ、アップルでいうとこのエアドロップみたいなことを、OS プラットフォーム関係なくできる、ランドロップっていうのがあるらしくて、
うん、
iOS、Android、Windows、MacOS、Linux 対応で、アカウント作成不要で、インターネット接続も不要で、 要は LAN だけ、ワイヤレス、だから、まあ、Wi-Fi とか有線 LAN があればいいよってことか。
うん。
うん。で、まあ、OS 関係なく、まあ、ファイルの、こう、直接、こう、送り付けができるよっていうのがあるんで、これをちょっと、後で試してみようかなと思ってるんですけれど。
うん。
うん。まあ、特になんだろうな、最近思うのが、なんだ、フォトストリームがなくなって、
うん、
結構、そうそうなんだろう。今まで iPhone で撮ってきたやつを Mac に持っていくとき、これまではフォトストリームだと、まあ、遅いときもあるし、来ないこともあるけど、まあ、とりあえず写真アプリ見て、来てれば、まあ、それ直接使えるし、
うん、
で、まあ、来てなかったらしょうがないから AirDrop で送ってたんですけど、
うん、
それ 100% 自動で来ることがなくなったんで、結構 AirDrop を使う機会がめっちゃ増えたんですよね。
うんうん
うんで、まあ、便利には使えてるんですけど、
うん、
まあ、その辺を考えたときに、やっぱなんだ、他の OS とか Windows に持っていくとかっていうときに考えたときに、やっぱりめんどくさいなっていうところがあるんで、
うん、
まあ、もしこれがね、うまいこと使えるんだったら、まあ、iPhone に入れて、Windows ノートの方にも入れて、まあ、これでファイル送るとか、うん、そういうのがやれればいいなと思ってるところなんですけどね。
うん。
うん、まあ、もしね、これなんだ、最近できたばっかなのかな、このソフト自体も。まあ、これはレビューが、まあ、このタイミングでレビューされてるよってことなんか。アップソフト自体は、ああ、でもまだあれなんだ。バージョン、
うん、
バージョンが1年もいってないのか。
いってないね。
そうですね。まだまだ、うん、じゃあ、ベータ版的なところの扱いなのか。
うん、
なるほど。じゃあ、まあ、どれぐらいちゃんと動くかどうかなんと見ないですね。
うんうんうん、
じゃあ、ちょっと試してみようかなというところですね。うんまあ、ご興味があるリスナーさんも、まあ、よかったらね、試してもらえればと思いますけどね。うん、はい。
これあるとあれだな、
うん。
Android の、
うん。
ある種のアドバンテージがなくなっちゃうなって思ったな。これさ、うん、元、あの子なんだっけ、AKB の子だっけな。
ほう。
大島ってよ、女性タレントが、
うんうんうん、
芸能人を口説く方法みたいなネタっていうかあれを持ってんのよ、
う
ん。芸能人の女の子と付き合う方法にはこうすればいいみたいなことを、
うん、
結構面白いく感じで言う子がいるのよ。
う
ん、
ほうほう
その子が言うには、
うん、
絶対に、芸能人と知り合って芸能人を口説こうと思うなら、うん、iPhone はダメって言うのよ。
あ、そうなんすか？
うん。なぜかっていうと、AirDrop で簡単にいろんなものが渡せるから、
うん、
そこがフックなんだと。だから例えば写真撮ったって簡単に写真が送れないから、Android だったら。
うん、うん、うん。
LINE の ID 教えてとかなると。それがすげえ重要なんだと。
なるほどね。
うん。偉いな、こいつだと思いながら聞いてたのよ。
そうか。そう、まあ、確かにそうか。なるほど。
だから iPhone は絶対、芸能人を口説こうと思うなら iPhone は絶対ダメだと。
ああ、相手の何かしらの、情報を引き出す理由がなくなると。
そうそう。そこがすげえ重要っていう。これ聞いて、ああ、ダメだって思っちゃった。
いや、もうそれはもう一台アンドロイド持っといてですね。
そうだね。
SIM を差し替えてですね。うん。という時のためじゃないけど、僕は全然使ってないアンドロイドを1個持ってるわけですけど。なるほど。そういうことか。
そう。ね、こういうのが一般化するとちょっと厳しくなるね。うん、そのネタもと思いながら。
あ、なるほどね、うん。その子のネタ掃除になっちゃう。
そう。
なるほど。じゃあ、まあ、このランドロップは、おっちゃんたちだけでひっそり使いましょう。
そうだね。
そうですね。芸能人には教えないようにしましょうねっていう。
そう。
若い女の子にもなるべく知られないようにしましょうねっていうね。そうか。
そう。
いろんな技があるな。
そうだね。なかなか、これね、女の子なんだけど、なかなかこのネタ的にとか、目のつけところいいな、こいつと思いながら、その、iPhone はダメとか。
なるほど、思いますそれは。いやいや、あれですね、まあ、ね、芸能人に限らずの、 ナンパするために、スライドの方法を考えてる人っていうのは当然いない
っていうことだよね。だから本当に、それに置き換えても、なるほど、iPhone って、便利な分、ダメなのかっていう。
そうですね。
そうそうそうそう。
LINE 交換に持ってきていないわけですよね。
そうそうそう。なるほどな。だからそこで、あ、ちょっと LINE 教えては、女の子も、ふっと教えると。
そうなりますよね。写真欲しいですからね。
そうそうそうそうそう。すげえいい手だなと思いながら聞いてたけど。
そうか、アンドロイド活用するときもあるのか。
そうそうそうなのよ。
うん。じゃあ皆さんアンドロイド持ってきましょう。そういうときのために。
うん。うんうん
よくわかんないけど。はあ。いや、なかなか面白いですね。そういう YouTube も見るのは面白いですね。うん、なかなかね。まあ、そんな感じなんで。まあ、便利なところもあれば、欠点もあるっていう。
そうだね。
いう話になるわけです、ね。
うん。まあ、でも、これは劇的にこう、広がっていくような気はするな、うん、なんか。
うん。うまく動いたら、まあ、入れるようになるでしょうね、みんなね。
うん。で、アンドロイド側は、やっぱもう、あらかじめバンドルし始めるかもね。その、発売するメーカーによっては。
ああ、そうですね。うん、下手したら、なんだ、アンドロイドと Windows が、これ買収するなりし取り込んじゃう可能性があるよな。
ああ、まああるかもね。マジで。
うん。うん、それも逆にあるんで、
うんう
ん、ちょっとこいつはね、要チェックかなって感じですね。
うんうんうん。
なんで、まあちょっとね、その辺は、ね、試していただければっていうところですかね。
うん。
はい。僕の方からそんなところですかね。
うん。そうだね。うん、まあこれ明日、喋ろうかな、うん。この番組でも喋ったっけ、アマゾンの神対応のお話。
神対応なんだ
っけ。うん。前アマゾンがすげえ神対応だったよっていう話をなんかの機会にしたと思うんだけど。
お。
今回またすごくて。
うん。
対応でナンバーワンだね。
あ、そうなんですか。
ひっくり返ったね。要はさ、鈴鹿があるにあたって、
うん、
バイクハンが着るライダースジャケットが足りる足りないみたいな話になって。
はいはい。
で、まあまあ、岩瀬千穂とかが着てたやつがもう5、6年前だから、
あ、
まあいろんなこと考えると、まあそろそろ買っといた方がいいのかなと思って買ったのよ、一発。
うん。
で、買った、時にライダースジャケット買ったつもりだったんだけど、
うん、
ライダースシャツって書いてあったわけ。
お、
でも何が違うんだ、でもシャツって書いてあんな、不安だからもう一発ライダースジャケット買えって二重に買っちゃったのよ。
お、
でその先にそのライダースシャツなるものを注文してたんだけど、到着は後で買ったライダースジャケットの方が早く到着して、それがギリギリ鈴鹿に間に合って持って行ったのよ。
ほん
ほんで、まあ岩佐地方に着せたらさ、結局 M 買ったんだけど、このジャケットがちっちゃめで入らないっていう話になって、
うん、
その M のサイズじゃね、だから XL 来たっつうのよ。ほんじゃあ後から届いたそのライダースシャツってやつも、
うん、
結局あんじゃ意味ねえじゃんっていうことになって、
うん、
ほんでまあ封も開けてない状態で返品し、うん、の手続きしようとしたのよ、
うん、
そうするとこれは返品できない商品ですみたいなの出てくるの。
ほ
う、そんなもんあんのかと思って、
うんう
ん、なんかでこの返品できないものみたいな、なんか、規則みたいな読まされるんだけど、と思いながら、もうでもこれじゃ納得いかねえなと思って電話したのよ。できないのかっつうことで。
電話番号あるんだ。
あるある、アマゾン。
あ、そうなんだ。
電話番号あるっていうか、なんかチャットで、
うんうん、
あ、電話で対応してくれって言ったら向こうからかかってくる。
ああ、そういうことか。
うん、うん、
なるほど、
で、かかってきて、まあ、事情を説明したわけね。
うん。
したら、なんか、まあ、この商品がすげえ特別で、
うん、
まあ、規則的に言うと、
うん、
ダメですと。
ほう。
とはいえ、ライダースジャケットっていい値段するし、
う
で、まあ、これ過去の取引の額みたいなものも見てるのかもしれないけど、あの、規則的にはダメですと。ただ、あの、額も額ですし、今回だけ特別ね、みたいなことを言うのよ。
ほう。
おお、すげえな、と思って。
へ
え。ねあの、あの、ね、とはいえ、特別な商品なので、返品っていうことではなくて、全額返金しますと、今この場で。
ほう。
で、ほうと思いながら、全額返金してくれたんだよ。で、返品なくて全額返金ってどういうことだって思ったら、あの、大変申し訳ございませんが、あの、そのね、あの、サイズが合わないとかいろんな事情を話したから、あの、そういう商品がお手元にあってご迷惑だとは思うんですけど、あの、好きな人にでもお配りくださいって言われて、ええー、と思って、その、
返金するけど物返さなくていいって
やつ。おお、くれるのと思って、その、
すごいな、アマゾン。
衝撃受けたよ。くれるってことがあんのかと。
ああ。
いや、だって全く分を上げてないから、もう返す気満々じゃんっていうか、まあ、ね、通常に返すじゃん、そんなもん。
まあ、そうですよね。
あの、返さなくていいって言うんだよ、そんな。
まあ、なんだ、安いものだと送料に見合わないから、結構そういうパターンになるのは聞いたことはあるけど、高いものはあんまり聞いたことはない。
聞いたことないよね。
そうなんですよね。
あとアマゾンは逆に今、洋服関係は1週間無料で着てよかったら、
そうそうそう。
返品があるから逆に返品を受け入れやすいのかなと思って。
そうそうそう、そうなのよ。だから、そもそもなんでこれ返品してもらえないんだっていうのがすげえ疑問だったから。
はいはいはい。
だって洋服だしそういうこともあるじゃんと思ってさ。
そうですね。
うん。で、まあ、だからその辺の事情を話したら、まあ確かにそうですと。だからよ、まあ着るものなのでね。で、しかも高額な商品で、まあ2着買ってたから。だから、まあ確かにそうですと。だから本当は、このアマゾンの規則上、これは返品を受け付けないんですけど、あの、納得、あの、そういうご事情でしたろっていうことで全額返金ですって、その場で。返金したら返品できるようにしたらいいじゃんって思うじゃん。なんか。
そうですね。そうですよね。
お
う
お
う
ごめん、僕バイク関係詳しくないんだけど、なんか聞いたことあるのが、あの、ライダースジャケットなんだよね。ヘルメットとかと一緒で、なんか安全にすごく関わるものだから、
そう。
中古的なやつはダメっていうのがあったりとかする可能性はない。
うわ、あるけど、封も開けてないわけよ。まあ、だからたまたま同じメーカーのものを2着買っちゃったから、
うん。
1個開けて、もう完璧にこれ無理だなっていうことは分かってるんだけど、もう1個は全く手つかずであるのが分かったからね、よかったけど、っていう、
うん。
本来ならやっぱそう、着るもんだからそうあるべきだと思うけど、
うん、
一応安全に関わる部分もあるっちゃあるんだけど、要はパッドが入るのよ、肩とか背中に。
はあはあ、
そんだけだから、あとは普通のジャケットなのよ。
うん。
だからもう洋服じゃないって思うんだけど、
うんうん、
まあその辺の規定があるんだろうね、アマゾンになんか。
ああ、かもしれないですね。
うん。
そうなのか。
うん。
なるほど。まあ、うん。そうですね。すごいね、それは。
すごいよね。
しかも、まあまあ高いやつなんですよね。
うん。だって1着1万5千ぐらいするやつだから、それ今2着分だよね。
うん。
だから、それくれるっちゅうんだよ。すげえなと思って。
すっごいな。
うん。
それでもビジネス成り立つんだ。
そうそうそう。いや、だからそれだったら返品できるようにしとけば、
うん。
あんたらの損もないじゃんってすげえ思うんだけど。
そうですね。
その、
謎ですね。
そう、封も開けてないんだから何度も言うけど、その、そのまま、あの、送り返して売りゃいいじゃん、別にって思うんだけど。
そうですね。
何の事情があるかわかんないけど。
は
あ、うん、だから本当にあの真っさらなライダースシャツ、まあジャケットに襟がついてるだけなんだけど、うん、そのライダースシャツって まあ、こうそう言われて、まあ、まあ、くれるっつうんだらどういうもんかなって開けてみたのよ。
うん、
そしたら、ライダースジャケットっていうか、襟がついてるから、シャツに見えるっていうだけの代物なのよ。だから、まあ、ほぼほぼライダースジャケットなのよ。
そういうことな
の、ね、
はぁ。
うわーって思いながら、そんなの、もう、なんか悪いことしたなーと思いながらね。
へぇー。まあ、やっぱなんだかんだ言って、まあなんだろう。あの、海外の企業ですからね、やっぱり、ね、我々の、あの、思わぬ対応してくることが
あるよね。
それはありますね。
ほんで、前もこれ、アマゾンのあれに、このカスタマーサポートから電話の対応した時も、
うん、
電話対応する人たちが非常にいいのよね、なんか。
あ、そうなんだ。
うん。
や
っぱ結構いろいろあるんだろうね。その中で、うん、まあしっかりとしたあれしてくれるから。
ああ。まあ、そうしたらまあね、あの、他のところで買う理由がどんどんなくな
っていく、ね。どんどんなくなっていく。だから、その、売ってる側っていうか、まあこれ、うん、まあ喋り方とか対応のテクニックだと思うんだけど、
うん、
あの、こっち側に寄り添ってる予感があるのよ。
ああ、そういうことか。
うん。だから私の判断でちょっと会社に、みたいな感じに持っていくのよ。
ああ。
だからすげえうめえなと思って。
へえ。そうか、そういうところもしっかりしてるん
だ、
うん。
してる。だからまあ2、うん、まあ2回目だけど。
うん、
まあ見事だったね。だからあの、アマゾンのシステム上ね、あの、返品ってボタンを押したら返品処理されるけど、
うん、
それでも、あ、これダメすって言われても諦めない方がいいよ。
ああ、そういうことか。
うん。そのやからみたいになっちゃいけないけどね。
まあね。
うん。で、この正当な理由を言うと、これ2件とも、あの、うん、そういうことでしたら、みたいな感じだったね。
へ
え。前、そうだ、あの、高いハードディスクだね。ハードディスク買って、
うん、
2週間ぐらいでなんかこれおかしいなって感じになったんだよ。
う
ん。で、いや、で、なんか、あ、これ絶対そうだっていう感じになって、で、
うん、
電話、あの、返品処理しようとしたんだけど、
うん。
あ、返品は受け付けたのか。
お
返品は OK になって送り返したのよ。
うん。
送り返したけど、これは使った形跡があるから、
うん、
ダメですみたいな返答が返ってきたわけ、うん、メールかなんかで。
ほう。
でも、
うん、
その一応そのハードディスクにはなんか1年保証ぐらい歌ってあんのよ。
まあそうでしょうね。
うん。よ、うん、したらこれで返品できないってしたらって思うじゃん。
まあね。
どうすりゃいいのしたらって思って。
うん。
んでそのカスタマーセンターに連絡したのよ。
うん、
したら、ごもっともですと。こんなものは使わないと、その、不具合があるかどうかわかんないのに。
まあそうですね。
うん。つきましては、全品、うん、いや、あの、全額返金ですと。うん、一撃だったね。
へえ、そうなんだ。
うん。
うーん。
だから、まあ、ちゃんとした理由とかそういうのがあれば、一回これ、ちゃんとやりとりしてみるっていうのは、めんどくさいけど、
うん、
手だよと思うね。ちゃんとしてる、うん、アマゾン。
ああ、そうなんすね。
うん、さすがだなと思って、
うん。うん。
まあ、あの、返さなくていいはやりすぎだと思うけど、
そ
うさすがに、それは。
まあ、あの、普通にあの返品させてくれれば別に。
そう、別にね。
OK ですからね。
そうそうそうそう。
うんうん、
別にそれは構わないから、
うん、
と思いながら。
うん、
何の事情なんだろうなぁと悩みながらも、今、二、うん、つのライダースシャツなるものが、ひっそりと置かれてますよ。
そうか。
お
う、まあ、さすがに電話まではしたことないんだよなぁ、
うん。うん。まあ、ほとんどのものがちゃんと返品されるもんね。うん、なんか
そうなんですよね。うん、あ、まあ本当にチャットもほぼした、一回ぐらいしたかなぐらいの記憶しかないから、
うんうん
うん、特にその段階まで僕は行ったことはないんですけど、
うん、
うん、まあそういうことなんですね、なかなか。うん、うん、まあ諦めないっていうのも大事だし。
そうそうそうそう。
あと、ちゃんと対応もちゃんとしてるよっていうことですね。
そうそう。だからちゃんと事情説明して、うん、まあそれでもダメだって言われりゃまあ諦めるしかないけど、
うんうん、
まあまあでも2回とももう、あの、 ちゃんとだからその時の対応もどっちかっていうとこっち側に軸足置いて喋るのよ担当者が。
うん、
だからアマゾン側に軸足っていうかお客様のためにみたいな、
うん、
その喋り方のテクニックなんだよね。上手だなと思いながら、
うん、そうか、そういうとこもちゃんとしてるという。
そうそうそうそうそう、うん、なかなかねいろんな企業とこう喋るけどあいみたいなところ多いから、うん、正直、うん、
まあね、
うん、
それありますよね。
ねえ、
うん、
まあ2件ともいい、あの見事でしたよ。なんか
おお、まあね、まだまだあのアマゾンには頑張ってもらわないとって言ったら言って変ですけど、
うん、
ね、やっぱりあの我々特に地方に住んでるとアマゾンから買うの
は、ね、無理無理、
うんうん、もはや地元に探してるのすら無駄みたいなこともありますからね。
そう
そうなんですよね、うん、
あでこの間もさ、まあ、これもあのし、あのあれで喋ったけどさ、トレンドウォッチで、
うん、
もはやその炊飯器ですら家電量販店に行こうっていう気になんないもんね、うん、
まあ行かないですね。
うん、もう家電量販店の対応がバカすぎて本当に。
うん、買おうと思わないし、
うん、
値段も大抵はネットの方が買ってるし、
そうそうそうそうそう、
メリットはないんだよな。
そうなのよ。で行ってもなんかろくな説明できねえな、うん、こいつみたいなのを延々と聞かないといけないしとか。なんかもう本当にメリットなくなったなって思うね。
むしろあのこっちの方があのいやそうじゃなくて高齢でって説明しないと伝わらないみたいなね。
そうそうそうそうそうそうそう
そんなことよくありますからね。
そうそうそうそう。ほいでこの店内でさ、こう見てるときに横でパソコンの説明書をさ、うん、なんかじいちゃんがなんかにしてて、うんうん、おいおいそれ間違ってんじゃんお前っていう、よっぽどこのおいって言いたくなる感じとかすげえあるんだよねなんか。
俺に代われって言いたくなるやつ。
そうそうそうそうそうそうそう。
聞こえてくるやつで。
ルーターとかさ。
そうそうそうそう。
非形説明だなこいつはとかすげえ思うのよなんか。
あるある。それは。
だから昔はさ家電量販店行くのすげえ楽しかったけど。
うん。
本当にもうストレスしか生まないから。
うん。
もうアマゾンでいいやってなったからね、もう地方は特に。
うん。うん。うん、本当に僕も行かないな、全然行かないな、
行かない行かない、マジで行かない。
あのあれだ、あの通販で買って店頭受け取りできるものを取りに行くぐらい。
ああそうだねそうだね、先生そんなもんだね。
そうそう、まあついでになんかちょっと何があるのかなとか、まあぶらっと店内見て回ったりとかね、することはすることはあるけれど、うん、基本会には行かないな。
行かない行かない、
うん、
もう本当そうなっちゃったもんね。
うん、
だからアマゾンは本当頑張ってもらいたいっすよ。
そうですね。
うん。
うん、まあ、ね、まあ、アップル公式のね、ストアもアマゾンの中にはあったりしますけど、
うん。
もう、いっそのことはなんだ、CTO モデルもアマゾンで売らないのかなと思ったりしますけどね。
そうだね。
それが欲しいんだけどなと思ったりするんですけどね。
うん、
うん。
うん。
そうか。まあね、まあ僕も今回っていうか、ちょっと前にあったセールでは、意外といろいろパラパラと買い物はしたんですけど、
うん、
うん、まあまあね、あの地方民にとっては強い味方ですね。
強い味方だね。それとね、うん、あとあれなんだよね、今回このバスケットを楽しむにあたってさ、バスケットのワールドカップ、
うん、
ダゾーンに入り直したのよ。
ああ、
まあダゾーンじゃないと全試合見れないから。
うんうん。
ねえ、あの、まあ、ダゾーンで見てて、日本の試合は日本語の実況解説つくんだけど、他の試合全然つかないのよ。うん、英語で見てるのよ。
うん、
でも、日本の実況解説がひどすぎて、ダゾーンでもね。
うん。
だから、イライラして、
うん。
で、特にあの、河村とかさ、富永がすげえ活躍したから、うん、外人の実況、とか解説はどんな感じで喋ってんのかなってちょっと聞きたくなるんだけど、
お
日本語解説が残ったら外国版聞けないんだよね。
ほー、うん、
あの映画みたいに2カ国語で切り替えたりできないのよ。
へー、そうなの。
あ、じゃあ別動画扱いとかいうこと、う
ん、こともない。日本語版、うん、日本の試合はもう日本語実況解説しか聞けないのよ。英語で聞きたいのよ、俺っていうさ。
ああ、それこそ、ダゾーンに日本、なんだ、日本、なんだ、 日本から申し込んだというか、
うん、
日本から申し込むともう選択肢はなくて日本語解説しか聞けないということ
ですね。そうなのよ、日本の試合はね、あ、まあ、日本の試合だけついてるから。
ああそういうことか。あ、
もうせっかくのアドバンテージ殺してんなこいつらと思いながら。
そうか。え、ん？それはでも、それは例えばアメリカ人がアメリカからダゾーンに入った場合は、
多分英語で見れてると思うよ。うん。日本のローカライズなんだけど、その英語版に切り替えられないっていう。これで、これで金取るんだ、こいつら、みたいな感じだね。
はぁ。まあそうか。映画だと、まあその、吹き替え版を聞きたいってニーズと、吹き替えなしで字幕で見たいっていうニーズが確実にあって、うん、まあ映画館でもね、上映分けてる
んですから。うん、あるけどね。
どう？そうか、スポーツでか。
で特にだから、ライブでそうしろじゃなくて、バックナンバーでもいいから、
うんうん、
英語版準備してくれりゃいいのにと思ってさ。
ああ、まあそうですね、別動画扱いで。
そうしてくれりゃさ、そう、そっち見るんだけど、うん、それもないんだよね。
ああ。
だから今、まあ、いまいちだなと思いながらさ。
うん、そうですね。
でなんかね、あの、やっぱコンテンツが増えすぎてて、すげえ使いづらいし、なんか。
うん。
って感じだったね、久々なのよ。ただ、びっくりしたのが、
うん。
NFL が、
うん。
全面的に日本からはダゾーンに乗っかってんのよ。
あ、そうなんだ。
うん、昔は NFL は直だったのよ。
ほんほん。
NFL、アメリカンフットボール見るには、うん、NFL.com かなんかに契約しないと見れなかったらしいんだけど、
ほう。
今年からダゾーンなんだって。
あ、そうなんだ。
うん。アメリカは NFL.com の契約になるんだと思うんだけど、日本で見る場合には、うん、だから日本から NFL.com には契約できなくなったんだって。
うん、ああ、そういうことか。
うん、
へえ。
で、ダゾーンだけど、しかも、うん、ダゾーンのレギュラーでは見れないのよ。
ほう。
NFL の契約がいるんだって、そんな。
ダゾーンの中のオプションでって感じ。
そう。それがさ、
NFL ゲームパスっていう。
そう。それが月6000だっつんだって。NFL すげえ強気だなと思って。
はあ、そんななんだ。
パンチあるな、それと思って。
なるほどね。
うん、
そうか。
ただなんか言ってたの、うん、それだけど、うん、過去の試合のアーカイブとかほとんど見れるって言ってたな。
あ、そうなんだ。
うん、だからもうしょうがないから払っちゃうんですけど、うん、って言ってた。
うん、
そうなんだと思って。でもまあこういう乗り合いっていう契約の方法も始まったのねっていうか。
そうか、国内とまあ海外とでこうプラットフォーム分けるみたいな、ね。
そう。だから結局 NFL.com 直だと日本人相手にカスタマーサポートとかそういうのがいるからっていうところなんだろうと思うのよね。
ああ、そうか、そうか。確かに、そうですね、うん。その辺までやろうとすると、自力でやるのは大変ですからね。
そう、うん。で、その、だからもう、ダゾーンなんだけど、窓口はダゾーンなんだけど、完璧別個だよ、みたいな。そんな感じも選択肢としてやり始めたんだ、っていうのが。あ、まあ、ちょっとずつまた、いろんな裏での、彼があるな、と思いながらね。
うん、そうですね。
うん。
まあでもちゃんと NFL もそういう海外からのニーズがまあそうか、一時は自分でやってたから当然まあどんなキャラかとか全部読めるわけか、
うんうん、
ああそういうことですよね。
そこをうまくバランスできるんだろうね、うん、それでもって、
うん、そういうことでしょうね、
うん、まあなんだかんだ言ってもあれだからね、アメリカで一番人気のあるスポーツはもうアメリカフットボールだから、
うん、まあそうです
ね。もう NBA なんか足元にも及ばないもんね、人気具合は。
ああそうか、
うん、
ああ、まあそれは当然ね、世界中の人が見たいですよね。
うん。でもそのなんか、うん、アメリカ人だけなんだよねそれってっていう感じはめちゃめちゃあるんだけど。
そうなんですか。
そうそう。あ、まあNFL ファンも日本にはある程度いるけど。
うん。
アメリカンフットボールという競技自体のパイは一向に広がらないから、むしろ あ、まあ、世界戦略も失敗したから、失敗してると思うな。
ああ、そんな感じなんだ。
うん、昔はヨーロッパにもあったのよ。NFL ヨーロッパっつって。
あ、そうなんだ。
うん。NFL の二軍みたいな扱いだったんだ。で、そこに日本人も何人かチャレンジみたいなこともあったのよ。でも、それなくなったのよ。
なくなったんだ。
うん、だからヨーロッパでは受け入れられ、まあまあそうだよねと思いながら。そりゃそうだよと思いながら。
うん、まあ、ヨーロッパで NFL を展開するのは厳しいだろうな。
無理だよ。
アメリカの NFL を見たい人がヨーロッパにはいると思うけど。
そうそうそうそうそう。
そ, そう、それはちょっとあの方向性が間違ってますね。
そう、競技としてのその、ヨーロッパには広がらないよと思いながら。
うん、そうでしょうね。
あ、でもまあいろいろチャレンジはしてるんだと思うんだけど、うん、まあでもまあ年俸とか全然違うもんね。
あ、そうか。
うん、トッププレイヤーたちの年俸とか、
うん、
であれだからアメリカフットボールって年間10何試合しかないんだから。
あ、そんな少ないんですか。
そうだよ。
へえ。
まあそれぐらい過酷な競技だから、あんなもん週1で半年もできねえよ、うん、そら。
まあまあそうですけどね。うん。
十何試合しかないのよ、あれって。
ああ、でもまたそれまた偉い少ないな。
少ない。
極端に少ないな。
極端に少ないけど。
おお。
それでもそんだけ強気だって、どんだけ人気あんだって思うじゃん、やっぱ。
そんだけの試合数でちゃんと。
せいできねえ。そうそう、そういうことよ。
ですもんね。すげえな。
すごいだろ。だからメジャーリーグなんか見たらガラガラじゃん。
ああ、まあね。確かにね、うん。
変なところの試合だったりすると。
うん、うん。
あ、まあ、NFL はそういうことほぼないんじゃない。
まあ、試合数も少なかったら、それ、少ないやつを見えない。
見るしかないっていう。
見れないですか。
で、どんどんどんどんプレミアチケットになっていくみたいな。
ああ、そういうこと。
なんかものすごいビジネスモデルだな、それはそれでって思うよ、なんか。
はあ、そうか、スポーツでそういうやり方はありなんだ。
うん、びっくりだよね、なんか。
そうですね。
うん。NBA なんかはどっちかというと、世界戦略として広げていこうっていう。うん、雰囲気ではあるんだけど、
うん、
NFL だけはもうアメリカだけでよしみたいな感じだよね、うん、本当に。
しかも試合数も絞っていく方向。
そうそうそうそうそうそう。
あの レア化させるんだ。
うん、
レアチケット化させるんだ。
見たよ見たよ。すげえなーと思って。
すごいな、すげえなそれは。ほお。まあなかなかね、そういう国ごとのその国とその競技ごとのねやり方っていう
考え方ね。
うん、面白いですね、うんうん。
すごいよね。だから、それこそ、あの、メジャーリーグサッカーがさ、Apple TV でやってるとか、
うんうん、
この辺も、だから、まあ、いろんな綱引きがね、今から、されていくだろうから、やっぱ、この辺の覇権争いって、やっぱ、当分ちょっと見る必要あるなっていうか、
うんうね、
どこに着地していくんだろうって感じはあるよね。
まあ、特に来年オリンピックもありますからね。
そうだよね。
スポーツは盛り上がりますからね、当然ね。
うん。
うん、その辺でまあアップルも含めて他のところも含めてどういう風にやっていくのかっていうね。
そうだね、うん、でそろそろオリンピックもどっかに売るんじゃねえかって気もするんだよね。
まあうん、そうですね。どうなんだろうな、来年、来年、うん、
パリはないでしょ。そうそうそうそうそうそう、だから、うん、これ要はアメリカの
うん、
三大ネットワークのどっかがオリンピックの放映権をドカって買うから、うん、その時間に合わせて変な時間に、
うん、
東京オリンピックもなんか、こんな時間にあんの、うん、みたいなことが起こるっていうさ。
うん、まあそうですよね、
うん。
うん。
だからそのくらいの金をこういうスポーツのプラットフォームが出せるようになるか、オリンピックが直でやるっていうことも、考え始めるんじゃねえかなっていう気もするんだよね。
ああ、オリンピック自体がもう映像配信をやってしまうっていう。
あ、そうそうそうそうそう。うん、
そこまでできんのかな。
いや、今でも事実上そうだから。
ああ。
いや、制作の部分はもうオリンピックの、まあ、結局、世界各国のテレビ局から派遣するんだけど。
うん、ああ、そういう形
か。一応、オリンピック側が映像化するんだから。
うん、あ、そうなんだ。
そうそうそうそう。それの流す権利だけをテレビ局には与えるのよ。
うん、あ、まあそうですね。言われてみれば確かに。うん、そうか、そうか。って考えると、まあ、あと、そこの流すところをネットに自分で構築すればっていうことか。
そうそうそうそう。そう。
あ、
で、それを、まあ、まあ、ね、スポンサーになる IT 会社があれば、うん、そういうところと共同でみたいなところにはハマりやすいじゃん。
うん、まあそうですね。うん。ああ。それで無料でできるのかな？どうなんだろうな。
いや、無料ではやんないと思うよ。さすがに。
さすがにその形だと有料ですよね。
うん。うん、ただ、いくつかの試合は無料でっていうこともやるけど、うん、みたいな。
ああ、まあそれは。
感じは出てくるんじゃない？
あ、まあ競技によってこれは無料で。
そうそうそうそうそうそう。
そうやり方でしょうね。
そうそうそうそうそう。
うん。
だから予選までは無料で見れるんだけど、とか。
うんうんうん、
うん。そういう、マネタイズで、そうやってマネタイズしないと回んない感じになってきてるから、
うん、
オリンピック自体が、
うんうん
うん、そうなるんじゃないかなって気はするよね。
まああと逆に言えば、それで自分でネット配信化しちゃえば、
うん、
過去のアーカイブでも見せられるわけです、見れる状態になるんですよね、うんうんうんうん、それはそれでお金ちゃんと取れるとは思います
ね。うん、もう俺も思う、
うん
うん、もう、だから、本当あの、スポーツの、まあ、特に日本はね、
うん、
もうスポーツの伝え方が、まあ、冒頭になるけど、ひどすぎるから、うん、もうそれならそっちの方がいいやってなるよ。
確かにね、うん、テレビ局通すよりはね、直接ネット配信してくれた方がいいかもしれない、ね。
もう本当、ろくの中継がない。もう厳しすぎるよ。
うん。
う
ん。まあ、それはありだな、確かにな。
そう。で、もう、あれじゃない、うん、その、コンテンツを育てるっていうお金もなくなってるから。
まあね。
うん。だから、女子サッカーのさ、ワールドカップの放映権買えないとかってなっていくじゃん。
うん。
そうなったらもう、自利品だよねってなっていくもんね。
そうですね。
うん。だって、バスケのワールドカップでさえだよ。
うん。
そんなに放映権高くないと思うんだけど。
うん。
日本戦しかないのよ。
ああ、そうか、そうなのか。
これ、ある意味、何にも面白くないんだよね。
まあ、他の、これから日本とやるところは見ときたいとか、
ね。そうそうそうそう、なるでしょ、
うん、うん、うん、確かに、うん。
スポーツって敵チームのことを知ることが面白さにつながっていくはずなのに、
うん、
日本戦だけみたいな放映権の取り方しかできないなら、
うん、
もういいよ、お前ら無理してやんなくてって思うよね。
まあそうですね。
うん。で、やったらやったで、あんな実況解説だし、とか、感じになるから、もういいっすって、本当、もうあの、うん、年々ひどくなってるね。野球解説、野球の実況解説もものすごいひどいもんね。ひどい時には。
あ、そうなんだ。
うん。野球の実況解説はめちゃめちゃレベル落ちてる感があんな。あ、ここのテレビ局頑張ってんなっていうところもまだあるのはあるんだけど、
うん、
もうひでえな、何言ってんだこいつみたいな、
うん、
感じとかめちゃめちゃあるよ。
うん、野球もか、
うん、
もうそれは厳しいな、もう
厳しい。だから昔みたいなその重厚感のある実況と解説みたいな感じではないよね、
うん、
なんだこいつらみたいに感じることが多い俺は。まあこっちも年取ってるからっつうのはあんのかもしんないけどね。
まあでも、うん、そうね、解説のクオリティが落ちるのは厳しいな、やっぱな。
相当厳しい、
うんうん、そうですね、
うん、やっぱ野球もどっからかなんかちゃらけた方がいいみたいな解説に近い感じになってきてんね、
うん、ああそうなんだ。
うん
うん、まあやっぱそういう意味では、うん、テレビ局側がいろいろちょっとね厳しい
と思う。そう、厳しいと思う。もうそのお金もないだろうし、で、うん、そんだけ手間暇かけても視聴率取れなかったら意味ないから。
そうですよね、
うん、
まあやっぱあれかな、広告費用がテレビ側からネット側にこう、
そうそうそう、行ってるからね。
うん、時点でもう、あとは自品でしかない、
ね。もうないないない。特にスポーツはそうなるよね、うん、やっぱ。
でしょうね。
うん。
うん。そうか。
だと思うよ。
うん、まあそうですね。
うん。だからまあどんな感じになっていくのかな、ここ2、3年で一気にっていう感じになっていくだろうな、っていう気はするよね、なんか。
まあ、パリ五輪の次のオリンピックの時にはガラッと状況が
変わってくる、ね。変わると思うね。パリの次に立候補するところがあんのかっていう問題もあるしね。
うん、あれ、イギリスかなんかがやるとか言ってなかったっけ？
いや、イギリスはもうやったから手あげないよね。
ああ、どうなんだろうな。うん。
だから特に冬季は開催地に苦しんでるから。
ああ、まあ冬季はそうですね、
うん。うん。
そもそもできるところが限られてるし。
そうそうそうそうそう。
確かにそれはありますね。
うん。
そうか。
そう。だからそういうところでコンテンツを育てるっていうことももうできなくなったから、まあ、うん、そもそもそういうアナウンサーもいないしっていう。
うん。
こう悪循環になってるよね。
パリの次はロサンゼルスって。
うん、そうですね。今、僕見ていたけど。ロサンゼルスなんですね。
うん。あ、じゃあもうそこだな。ロサンゼルスでしょ、
うん、うん。
そらそこは、なるよね。うん、変わるよ。
ここで変わるな。
ここで変わる。もう間違いないと思う。
うん、うん、そうですね。
うん。まあ今のオリンピックのこの形作ったのも前のロサンゼルスからだからね。
そうですね。商業化したのもね。
う
ん、
そう。大量にお金投じて、うん、まあ、ロサンゼルスがすごいのは、一銭も国の金は使わなかったっつうんだよね、公金は。
ああ、そうなんだ。
全部、ある男が集めてるのよ。う
ん、あ、そうなんだ。
うん。
へ
え。これはもう伝説だよ。本当に一銭も、あの、その、うん、国とか州の金使わなかったんだって。
へ
え。で、やったのよ。だから、選手村なんかは大学かなんか使ったって言ってたな。みたいな感じであれやって、もう完璧に黒字化したんだ。
うん。そう。
うん。それで一気にそっちに流れていったんだよ。
そういうことか。
うん。だからそこだな。多分そこで変わると思うな。う
ん、ちなみに、ロサンゼルスの次はオーストラリアのブリスベンだそうです。
微妙だな、それ。
まあでも多分もうこの辺の。
うん。
なんだアメリカ、イギリス、オーストラリア、あの辺ぐらいでも、とか、フランスあたりでぐるぐる回すしか多分ないんだ
ろう。ないと思う、ないと思う。
もう開催できるところないだろ
う、ね。そうそうそう。特に都市っていう枠組みだしね。
うん。うん、
国ならまだしもとか思うけど。
うん。
うん。
そうですね。
うん。
うん、
まあでも、どっかでそれやり始めると思うけどね。
うん。だって、冬季は、なんだ、次の冬季が、イタリアの、
そうそうそうそう。
コルティーナ・ダンペッ
ツ。うんうんうん。そうそうそうそう。
そう。これもだって2カ所開催とかなんかそんな感じじゃなかったっけ。
うん。
うん。なんで、まあ、先にまず冬季がどんどん変わってくるんですよね。
そうそうそう。で、そもそも、うん、地球温暖化によって開催、
うん。うん、
できるところが少ないみたいな問題もあるから
確かにどんどん減ってくる
そうそうそうそうそうそうそうだからあの韓国みたいに寒いところ選んだんだけど人口の雪のあれでどんどん雪作んないとみたいな感じになってくからもう冬季は
そうですね、うん、もう東京オリンピックさなんかもう全然違った形にしないと無理だな
そうそうそうそうそうそう
感じですよね。
で冬季はもうそもそもこの何世界レベルで広げれる競技じゃないじゃん冬季ってだけで。
まあそうです、
ね。雪降るところ限定でしかないから。
うん、そうなんですよね。
そうだからどんどんこの厳しいことになってんだよ。
出るところも選手も少なくなるし。
そうそうそうそうそうそうそう。でその中でどうペースでテレビ局もまあ日本だけかもしれないけどそんな感じだし、うん、ってなるとやっぱまあ、うん、必然的に起こってくるよねそれ。
ああそうか地球温暖化で冬季五輪が厳しくなるから。
そうそうそうそうそうそうそう。
確かに。
うん。
それはあるな。
うん。だからまあ、うん、今多分札幌はダメだって言われてるけど。
うん
まあ、本当に手を挙げない方がいいよって思うもん。
そうですね。
そりゃ厳しいよってなっちゃうから。
まあそうですね。
うん
うん、まあ仮にある程度盛り上がって、そのリアルタイムではある程度見られたとしても、
うん、
あのね、コンテンツとしてこう忘れられるのは早いですしね、オリンピック。うんうんこの間も、の中国の時もそうでしたけどね。
うん、
話題が全然後まで繋がらなかったですしね。
そうそうそうそう。
うん。って考えるともう、うん、厳しいな、確かにな。
で、その、地元になんかいろんなノウハウもどうも、落ちないっぽいし。
そうか。
うん。だからまあ今たまたまさ、お仕事でさ、そのオリンピックでやった会場で、全く同じコースでやらせてもらってんじゃん。
うんうん、そうですね。
うん。 うん、で、そのオリンピックの時どうやってやったんですか、そういうなんかあれがあったらって聞いたら、
うんうん、
一切降りてこないって言ってた。
ああ、そうなん
だ。うん。一切残んないんだって、そういう手元に。
じゃあ本当に場所を貸しただけみたいな感じ。
そうそうそうそうそうそうそうそう。
ほう。
だからカメラ何台置いてとか分かると思うじゃん、うん、そんなの。
そうですよね。
一切分かんないって言ってた。
へえ、そんな感じなのか。
うん。だからなんとなくこれだと思うみたいな、その、うん、なんかでひょっと手に入った資料みたいなのを見せてもらったけど。多分この四角カメラかなみたいなやつなんだけど、もうそれだけですって言ってた。
そんなふわっとした
やつ。うん、それならあんまやっぱ意味ねえなとかってなるもんね、うん、正直、うん。
そうですね、
うん。
開催地にメリットが残んないのはきついですね。
残りづらい構造になってる感じがする、なんか。
いや、そういうことなんだな。
うん、
そうか。
そう。だから、本当にそういうシフトも、うん、まあ近いうち起こると思うね。だからまあ面白いよね、うん、そういうコンテンツの争いが、
まあ、そうですね、うん、うん、この辺はちょっと今後面白そうな気が
します、ね、面白いと思う。でもやっぱりちゃんとさ、うん、その見る人からダイレクトにお金を徴収してるところは、
うん、
やっぱなんだかんだ言って生き延びんだなと思うのがワウワウなのよね。
ああ、そう、
ね。未だにテニスのグランドスラムは全部ワウワウだけがやってる感じだし。
ああ、そうか。
そうそうそうそう。で、わ、うん、すげえな、ワウワウって思ったのが、ちょうど昨日かな。うん、井上尚弥戦を、やるのよ、
うん。
再放送。
再放送、
ね、要はネットだけだったじゃん、あれ。なんだっけ、旧 DTV。だってだけだったじゃん、
うんうん、
あれをちゃんと後で安く買い叩いてるんだと思うんだけど、
あ
ちゃんと再放送するのよ。つうのはワウワウにはその、うん、あれもう古くから世界のボクシングの番組っていうかいろんな試合をやってるのよ、うん、ワウワウって。
ああそうなんだ。
そう、
うん、
だそういう思いもボクシングファンの中にはあるのよ。古い海外のやつとかも、うん、特集でやってくれてたりしたから去年、
はあはあ、
そういうことやってくんのよ。でちゃんとそれも、まあ、だいぶ時間経ったけどね。でも、うん、それはある意味スタジオでスタジオに井上尚弥ちゃんと呼んでやるのよ。
へえ。
それはそれで価値出てくんじゃん。また
そうです
ね、改めて井上尚弥の話聞いてその試合見るとか、
うん、おーいいですね、
うん、ですやっぱ有料でダイレクトでやることでこういうことできんのかっていうさ、
うん、
そういうのもあるからね。うまくコントロールすれば、まあ、いろんなやり口出てくるかもなっていう気はするよ。
そうですね、うんでまあ、そうやってね、そのボクシングならこうワウワウにがこうアーカイブしていってくれるみたいな
感じで、ね、うんうんうん、いろんな形 で、ね、こう見せてくれるとかね、
うんうん、そう、まあそれもそうなんだから過去作も過去のやつも見れるっていうことを考えるとやっぱテレビよりもネット配信の方がいい
んだね。まあそうだよね、
うん、
そう思う。だからそれが年中見れるわけじゃなくて、まあ、サッカーのワールドカップだったら、うん、その3ヶ月前ぐらいからこう過去の名勝負とかがね、うん、アーカイブされていってとか、
うんうん、
やっぱそうなっていく方が楽しいしね。
そうですよね、
うん
うん、だって一回放送してそのままね、なんだ権利だけ持ってるけど放送しないって本当にもったいないですからね。
そうそうそうそうそう、
うん、それはもっとうまく活かしていこうよっていう、
そうな
の
よ、
ニーズもあるんだからっていうね、
うん、
うん、やっぱそれができるようなプラットフォームしないとダメですよね。
そうなのよ。それと今あれっつってたな、 F1 がアメリカかなんかですげえ人気で、
ほう
っていうのもネットフリックスでずーっとドキュメンタリーやってるのよ。
あ
ー、F1 の。すげー質のいい。
うん。
多分それで火ついてんだよね。
あー、そういうこと。
あ、そういうやり方もあんのかって思ったよ。
あー、なるほどね。うん、いろんなアプローチあんな。
あるのよ。
面白いですね。
面白い。だから、ネットフリックスは絶対中継は流さないんだけど、
うん、
そうやっていいクリエイターに F1 を追っかけさせて、うん、ある切り口で F1 を切ってみせるみたいな作り方してんのよ。で、すげえ人気が出てるとか、らしいよ。
じ ゃんとネットフリックス自分の強みが分かってますね、やっぱね。
分かってる分かってる。
すごい
ね。だから本当にこれ何度も言うけど、うん、ネットフリックスで、相当質のいいスポーツドキュメンタリー山ほど上がってるからね。
そうか。
うん。これは見たいと見といた方がいいよっていうドキュメンタリー相当あるから、スポーツのジャンルだけでも。うん、
そうか。
うん。あの、一度でも見ないと一切出てこないけどね、そういうのおすすめに。
おすすめにね。
うん。だから、あの、全然そういうものがあるって知らない人も多いと思うけど。
うん、そうですね。目に入ってこないですから
ね。俺はだからネットフリックスって最近6割くらいは、
うん、
その、犯罪者のドキュメンタリーかスポーツもんだね。のドキュメンタリー見てるね。
そう。
犯罪者のドキュメンタリーもいいのがあんのよ。
ああ、まあずっとやってますよね。確かに、
うん。あの、連続殺人犯のみたいなやつを。
そうなん
です、ね、見るとすげえハマんのよ、なんか。
うん、
みんなすげえ質のいいやついっぱいあるから。
そうか。
そう。それでパーンって人気出ることあるんだよね。だから本当、うん、まあそうやって、こうね、多様化してスポーツ見せるっつうのも大賛成だから。
まあそうですね。
うん。そのためにはまあある程度金払わないとしょうがないかなと思うよ。
まあそれはありますね。
うん、ただまあ NFL の6戦はやりすぎだなと思うけど。その、うん、だから、ダゾーン、それがありなら、お願いだから、楽天から NBA の権利を、そっち移してくんねえかなって、すげえと思ってるわ、俺今。
あの、オプションで別料金払うか、
ね、払う、払う、十分払うから。
確かに。そうか、その手はあるな。
うん、そうなんだよ、そっちしてくんねえやんってすげえ思ってる、今。
そうですね。それはちょっとダゾーン頑張ってほしいですね。
そうなんだよ、屈辱なんだよ、俺が楽天に金払ってんのは。
そうですね。うん。まあね、ね、本当にこ、ね、今年来年、それ以降、オリンピックの後も、多分いろいろあると思うんですけど、
うんうん、
やっぱ、ね、各プラットフォーム、スポーツをどう扱っていくか、
そうね。
ね、
うん。
うん。その辺もちょっと面白いんでね、それもそれで、いろいろ見ていきたいなと思いますよね。
うん。
はい。じゃあ今回、そのとこ
ですか？そんなとこかな。はい。
はい。来週は、やるの？この番組。
ああ、できないかな。あ、まあ、できるっちゃできる。あ、まあ、やってもいいんだけど。あの、中継じゃないから。
まあね。
俺、行ってるだけだから、俺はね。
ああ、
その、撮影してる人たちは働かないといけないけど。俺は何もすることないわけ。機材渡せば。
そうか。
だから、できるっちゃできるんだけど。まあ、お休みにしとこうか、来週はね。
まあじゃあそうですね、休みしますかね。
はい。
はい。はい、じゃあということで、まず、再来週ということで。
うん。
はい。じゃあということで、お届けしました。アップルンルンでした。お届けしたのはタロケンと、
鉄一郎と、
BJ でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。